マリトッツォってあるじゃない。もうね、まあ、今年結構ブームに、ね、なりましてね、マリトッツォ。最初は何なんだって思ってたけどもね、もう知らない人はいないもんね。言ったらもうティラミス、パンナコッタ、マリトッツォ。ね、もうそんなレベルですよ。誰もが知ってるマリトッツォ。でさ、このマリトッツォなんだけどもさ、まあ、最初ね、出た頃は、ま、物珍しいからね、ちょっとコンビニとかでね、発売とかされたら、私食べてましたよ。で、こんな感じなんだ、みたいな、ふーん、みたいな感じだったんだよね。そこまで感動はしなかったよ。なんだけどさ、なんか最近ツイッターでさ、ちょっと一個そのツイートを見てさ、いや、このマリトッツォみたいなの食いたいなってのが一個あって、っていうのが、ローソンで発売されてる、おやつコッペ、リッチミルクっていうね、商品があるんだけど、これをさ、ツイートしてる人がいて、で、ツイートしてる人ってのが、そのイタリアの人なのかな？なんだけど、そのマリトッツォ自体がイタリアのね、そのデザートなわけよ。でさ、そのイタリアの人がツイートで、このローソンのおやつコッペリッチミルク、本場のマリトッツォみたいで涙出たみたいなことをね、つぶやいてたわけ。そんなこと言われたらさ、食べたいじゃん。ねえ、だって、普通に売ってる、で、セブンイレブンとかでもね、いいの売ってますよ、マリトッツォ。でも、それじゃないんだと。それじゃなくて、ローソンで売ってるおやつコッペのリッチミルクが本場の味なんだと。涙出るぐらいなんだと。言うわけじゃん。探すよね、ローソンでね。本当に、そのツイート見てから、結構前に見たけど、毎日ローソン通ってたよ、俺。で、ねえなぁと思ってさ、どこに売ってんだろうと思って、俺の知らないローソンなんじゃねえかと思ってさ。で、ちょっとね、遠回りして違うローソン行ったりとかね、毎日してましたけど、ないのよ、本当に。これが見つからないわけ。でさ、この間さ、ほんとたまたま、電車乗る前に、そのね、駅のすぐ近くにローソンあったから、まあ一応ちょっと寄ってみようと思って。で、寄ったらさ、一個だけ売ってんのよ。おやつコッペ、リッチミルク。やったと思ってさ。で、買うわけよ。でさ、もう、そこから、私ちょっとね、用事があってね、青山の方、青山じゃねえか。表参道か。表参道の方ちょっとね、行きまして。で、まぁ、ちょっとね、その時間がもうなかったからさ、もう道端で食うしかなくてさ、もう表参道の道端でね、ちょっと歩きながらね、おやつコッペリッチミルクをね、食べてましたけども、皆さん食べましたか？実際、これ。普通のマリトッツォじゃなくてね、このリッチミルクのやつ。いや、美味しい、よ？うん。含みがあるな。うん、美味しいよなんだけどさ。なんか、コッペパンなんだやっぱり。コッペパンに、クリームがね、すごいどっさりとね、挟まってるわけ。そんで、クリームはすごい、リッチミルクっていうだけにあって、そのすごい結構ね、牛乳っぽさがあるのよ。で、このクリームが少しパンに染み込んでんのよ。だから、そのね、パンを食べると、パンって結構ふわふわしてたりとか、ボソボソしてたりとか、いろいろあると思うけど、その、クリームが滴ってるから、しっとりしてんのよね。それでいて、口の中でちょっとその、溶けるというか、そういう感覚も若干あるわけよ。ここまで聞いたらうまそうじゃん。ねえ、いや結構いいじゃんと、おやつコッペ食べたいな、なるじゃない？なんだけどさ、なんか、後味よね。その、リッチミルクすぎちゃってさ、ちょっと乳臭いわけよ。で、いや、ただ乳臭いだけだったらまだいいのよ。いや、それ以上のことあんのって話なんだけど。いや、このご時世さ、まあ皆さんね、やっぱコロナ対策つってマスクとかするじゃない？ね、例のごとく私もしますよ、そりゃね、マスクね。しない日はないですよ、外出たら。だからさ、この、おやつコッペリッチミルク、ね、もう乳臭い、そんなイタリア本場の味のマリトッツォを食べた後に、もう口の中も乳臭いですよ、本当にね。 そんな中でマスクするわけよ。そしたらさ、もうマスクの中がもう乳臭いわけ、本当に。で、乳臭い匂いって何って言うと、子供のゲロの匂いするんだよね。わかる？あの牛乳飲んだ後のゲロみたいな匂い。なってきちゃって。気持ち悪くなってきちゃってさ、少しさ。だからね、あの、美味しいよ。美味しいよなんだけど、その、食べた後に歯磨けたりとかする環境だったらいいんだけど、その後も歯も磨けなくてね、出先で。で、もうすぐにマスクしてみたいな感じだと、もう乳臭さがすごくて、大変よ、本当に。もう、ほんと、ちょっと大変でした。で、マスク外した後もさ、なんかもう鼻に残ってんのよ、匂いが少し。だからもう、家帰ってきても、マスク外してもね、なんか臭えなとか思ったりするし。だからね、まあ、臭いものは美味しいと、ね、いう話もありますよ。納豆だ、なんだとね、腐った発酵食品は美味しいだとかね、ありますから。まあ、それと一緒でマリトッツォもね、もしかしたら本場の一番美味しいやつはやっぱ臭えみたいなところあるかもしんないんですけど、いや、それにしてもだなと思って。まあ、そんなね、ところで、でも美味しさはね、やっぱし、ありますから、うまさはね。なので、なかなか遭遇できないと思うんだけど、売ってないんで、本当に。多分ね、そのツイッターのツイートを見て、みんなローソン行ってると思うんだよ。で、おやつコッペ見つけた人絶対買ってると思うんだよね、ツイッター見た人は。だから、本当に、見かけたら、迷わず一応買ってほしい。で、美味しいから。で、乳臭さ気になんない人はそれだけでもうすごい美味しいと思うからね。だけど気になっちゃう人、なんか鼻がいい人とかね、なんかそういう匂い敏感な人はね、ちょっと気をつけた方がいいね。もうすぐに口ゆすいだりとかね、歯磨ける環境でぜひ食べていただきたいなという、そんなローソンのおやつコッペをね、食べられたのでちょっと幸せだったなと。ようやく見つけたからね、本当にもう毎日ローソン通ってたから、まあそれ考えるとね、ようやくね、食べられてよかったなーっていう、そんなね、嬉しい気持ちで今週一週間過ごしましたからね、ちょっとテンションね、少し上がってきましたから、そんな気持ちを持ってね、今日も2時間ぐらいね、お話しさせていただけたらと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、まあまあこういうね、一週間ですよ、本当ね。もう食べ物ね、食べ物が一番幸せにつながりますから、やっぱりね、美味しいもの食べるってのが一番大切だからね、やっぱ気になったものはね、やっぱ探し求めてね、まあ見つかった時は嬉しいですよっていうね、まあ美味しい美味しくないは別としてね。まあ、そんな感じでね、最近生きております。でですね、まあ、今週はなんかいろいろありましたけどもね、まあ、一番ね、大きな話としては、やはり、今ね、ナレーション講座、通っておりますけどもね、ナレーション講座の3回目がありまして、まあ、これだね、やっぱね、なんだかんだ言って、まあ、毎週その話すんのかって話になっちゃうんだけど、するね。まあ言ってもね、年内とか年明けぐらいまでだからね、その、ナレーション講座がね、あるのも。短期集中型なんでね。だそのぐらいはちょっと話出てきますけど、いや本当にね、ナレーション講座がしんどい。大変よ、本当に。もう、毎日毎日、ずーっと、となんか声出してるわ。もう声出して声出して声出して、でも 全然なんか思い通りの声が出なくて、どうすんだと思ってね。そんなんで生きてますけどもね。まあ、そんなナレーション講座の話だったりとかね、もありますし、他にもね、今週はもう先言っちゃいますけども、バスケットボール。ね、ありますね、スポーツ。俺初めてね、ちょっとバスケットボールの観戦してきまして。の話だったりとか。あとは、こちら。エヴァンゲリオンの監督で、ね、総監督で、皆さんご存知、庵野秀明監督の、まあ、展覧会というか、庵野秀明展っていうのはね、ちょっと今、開始されたんですけどもね。それちょっと行ってきまして。まあ、この辺の3つかな、今日のお話はね、していきたいなと思ってます。逆に言うともうこれ以外のお話が今日ないので、まあ、この話をね、ちょっとしつつ、前半この辺しつつ、まあ、後半ね、ちょっといただいたお便りなんかをね、いろいろと読んでいけたらなと思っております。まあ、そんなわけで、ね、まあ、よかったらお便り、まあ、どんな内容でも、よくはないですよ。ね、あの、番組がね、良くなるような、ね、テンション上がるようなね、面白くなるようなお便りだと嬉しいなというところでね、送っていただけたらと思うんですけどもね。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレス、こちらが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければ、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんな感じなんですけどもね。じゃあ、まあ、早速、ちょっと、ナレーション講座の話してもいいですか。いや、もうね、正直な話、一週間何してんのって、ね、言うと、ナレーション講座、の呪縛からもう逃れられずにずーっとそればっかりやってるっていうのが本当にこの一週間だったなって思いますよ。先週もちょっといろいろ話しましたけども、まあ、課題とかもあるんですよ。ナレーション講座ね、もう今回3回目ですけども、毎週一応復習はしないといけないわけだよね、その習ったこと。そして翌週やることの予習というかね、課題があるわけだから、結構時間ないんだよね、次の週までに。ね、その授業でやったことはある程度できるようになってないといけないし、プラスね、予習でやるべきねこともね、やっとかないといけないしってこと、もう時間が結構なくて、だから大変よねなんて思いながらさ、まあ、第3回目を迎えましたけどもね。で、一応、まあ、例のごとくですね、平日の夜からね、やっている、ちょっと講座というかね、ワークショップっていう感じなんですけどもね。なので、結構、仕事終わってから、時間が結構、空いてるというかね、その講座が始まるまで結構時間があって、その間何してようかなっていう感じなんだけど、本来ね、いつもだったらカフェ行ったりとかマック行ったりとかで、そんなんで時間潰したりとかして、その3時間ぐらいね、うだうだして、でパズドラやったりとかして、でそれでナレーション講座に、ね、挑むっていう感じだったんですけども、さすがに今回ちょっと厳しいと。その3時間時間があるんであれば練習したいと、てか練習しねえともう間に合わねえという感じだったんで、カラオケボックス行って、でフリータイムみたいなね、入りましてね、それでカラオケボックスの中でちょっと復習だ予習だね、課題だをやっておりました。3時間ぐらい、大変ですね。そのぐらい追い込まれてますよ。で、やんなくちゃいけなかったやつがですね、いろいろあるんですけど、 先週ちょっとね、お伝えしましたけども、一番のメインは、ウイロウウリっていうね、やつがあるんだけど、そういう演劇だったりとかね、その、声の、なんかプロを目指すとかね、そういう人は、まあ皆さんやるというね、これを通らない人はいないっていうぐらい、もうほんと定番のトレーニングっていうやつで、ウイロウウリっていうのがあるんですな。これはもう歌舞伎のやつで、市川團十郎、二代目市川團十郎さんが作ったウイロウウリっていうね、セリフがあって、これを、まあ、一人一人ね、発表していかないといけないっていう。まあさすがに全部を言うわけじゃなくて、何人かね、生徒さんいますから、順番に、ある程度塊でね、読んで、じゃあ次あなたね、みたいな感じで多分行くんだろうなっていうところだったんだけど、これをしっかりと、まあ本当は暗記とかしないといけなくなってくるんだけど、今後はね。ただ、先週、ね、初めて聞いて、それで、今週、実際に、みんなの前で、それをね、発表しないといけないと、いうところなんで、まあ、これの練習をしないといけねえ、つって。でもこれ一週間ずーっとやってたんだけど、ウイロウリ。わー、もうほんと大変よ。やっぱ昔のね、300年前の、セリフのやつだからさ、なかなか現代の喋り方とは違ったりとかね、読み方が違ったりとか、ね、漢字がいろいろと出てきたりとか、これは大変だなーって。で、ね、アクセントがあったりとか、抑揚があったりとかね、なんかいろいろあるわけじゃん。わかんねえなーと思って。そもそも突っかえちゃうんだから。普通に喋っててもね、普通に読めないんだから。もう、一節一節でもう全部突っかえちゃう。レベルだから最初ね。だからもう一週間もずーっとこれよ。一日何回ね、喋ったかわかんないけど、一個でもね、通しで普通に喋ると、慣れない時はね、8分だ9分だかかっちゃうからさ。慣れてくればね、5分だ何分だでできるだろうけどさ。最初大変だからね、それもずーっとやって。で、もう不安だからさ。一応ある程度、あんまり突っかえずに、ね、見ながらだったら喋れるようになってきたけども、それでもちょっとね、不安だなって思うぐらいの感じだからさ。なんでね、もうカラオケ行って、ね、練習するわけなんですけど。でも今カラオケ、ね、俺、大体カラオケって歌披露しか行かないのよ。安いからっていう理由で。カラカンとかわかんないんだよね。なんか会員じゃないと高かったりするじゃない。だからなとか思いながらさ。で、そんな中、今回、歌披露がなんかなくてさ。やってなかったんだよね。緊急事態宣言中だから歌披露ね。で、その中でもやってるので、カラカンじゃないのでやってたのがね、カラ鉄。カラオケの鉄人。っていうのがあったから。ここは何度か行ったことあるので、空鉄だったら、まあ平気なのかなとか思ってさ、そんな高くねえかなとか思って。で、行ったわけよ。安いんだよね。フリータイム。まあ19時までのね、フリータイムなんだけど。いくらだと思う、フリータイム。319円だよ。税込みで。すごいなぁと思って、安いなぁと思って。ただ注意書きで書いてある。ワンドリンク制ですと。で、まあ、飲み放題もできんのよ。ドリンク飲み放題もできるけど、ワンドリンクでも最低ね、ワンドリンク頼んでくださいねっていう仕組みなわけですよ。でもね、それだって安いよねと思ってさ。で、入ってさ、フリータイムでお願いしますってさ。で、入るわけ。で、ドリンクもね、ワンドリンク頼むわけなんだけど、フリータイムが319円。ワンドリンクいくらだと思う ?437 円っていうね。フリータイムより高いんかいっていう。ね、結構すんなと思ってさ、普通のコーラとかだよ。もう原価がもう、原価0円みたいな感じのコーラが437円だからね。大変な時代だなと思ってさ。 でも一応ワンドリンクだけ頼んでさ。合わせて、750円ぐらいだね。でもそれで3時間ね、一応、粘れましたからね。まあ良かったなと思うんですけども。ないからね、なかなかね、そんな、日中、声出せるさ、ところでさ、個室でね、750円ぐらいで3時間ぐらいいられるところはないからさ、まあ、そういう意味ではありがてえなってところなんだけど。で、そんなんで練習してたらさ、最初のうちはよかったのよ。まあ、最初は、せっかくカラオケ来たからちょっと歌っちゃおうかなとか思ってちょっと歌っちゃいましたけどね。5曲ぐらい。で、その後ですよね、練習はね。少しウォーミングアップしないといけないから、声のね、発声しないといけないから、それをね、カラオケでしたっていうね、そういう体なんですけどもね。で、カラオケ歌って。で、その後練習してさ。ね、ウイロウリとかね、いろいろやってたんですけども、そしたらさ、途中からさ、隣の隣の部屋ぐらいからかな、楽器の練習し始めた人がいてさ、普通の楽器だったらいいよ、なんだろう、トランペットとかね、サックスとかだったらまだいいんかもしんないけど、完全なんか笛なのよ。日本の笛なのよ。そのお囃子みたいなやつ。そういうのはさ、もうすごいピーヒャラピーヒャラ流れてきてさ、もうすごい筒抜けなわけよね。だからもう練習したいんだけど、こっちもそのお囃子みたいな笛の音がもう気になっちゃってさ、爆音なのよ本当に。それでさ、なんか練習もさ集中できないなーみたいなところで、もうね、気がつけばさ、まあ練習もね、まあちょっとしたけどもね、気がつけば授業始まる30分ぐらい前になっちゃったからさ、じゃあちょっともうね、店出て、カラオケ出て、で、ちょっとご飯でも食べてから、それで、ね、授業受けようかなと思って。で、なんかいいら、ね、なんか、食べ物屋さんないかなと、飯食うとこないかなって、やっぱりラーメンなわけだけどさ、いいラーメン屋ねえかなと思って探すわけよ。ね、普通のね、だって、なんか定食屋さんとか入ったらね、すぐに出てこないだろうし、で、食べるのも時間かかっちゃうから。ラーメンで、ね、サクッと食って、で、パワー、ね、チャージして、それでね、授業を受けるってのが一番だからね、と思って。で、その近くで美味しそうな家系ラーメンないかなと思ってさ、調べたんだけど、一個あったんだけど、そこは、結構並んでて、すぐには入れなかったのね。だからそこはなしと。で、もう一個、結構食べログの評価も悪くなくて、修行してるところも多分ね、武蔵屋で修行した人なのかな?がオープンしたラーメン屋さんがあって近くに。まあ悪くないんじゃないと思って。で、ちゃんと麺も境製麺使ってるとか書いてあったし、期待できんだと思ってさ。行ったわけよ、そこ。で、いつもだったら、ラーメンのサイズ的にはね、中ラーメン頼むんだけど、まあまあ、もうすぐ授業だからさ。波ラーメンで。ラーメン波で、あとご飯だけね、ちょっとだけもらって。で、食べるんだけどさ。全然美味しくないんだよね。俺、家系ラーメンって、あんま好きじゃないタイプがあって。その部類だったんだよね。美味しくないなーと思って。だからもう、ね。なんで俺は店の名前言ってないかっていうと、美味しくなかったからだよ。美味しかったら言うよ。美味しかったりとか、まあ普通だったら言うけど。美味しくないっていうね、話なんで、ちょっと、店の名前言いませんけど、いや、もう行かないわね、ほんとね。もう臭えし。もうダメなんだよ。俺臭いのダメなんだよね。最初ね、今日のお話もね、最初のトークからありましたけど、なんかその、乳臭いとかあるけど、臭いのダメなんだよね。鼻がいいのか、どうなのかはちょっとわかんないけど、なんか鼻についちゃうんだよね、匂いが。だからちょっと臭いのがしんどくて、家系って美味しい匂いの家系もあるわけよ。でも臭い家系もあってさ、臭い方でさ、で味もなんかちょっと薄めというかね。だから言ったら誠屋系なのよ。わかるかな? うん、まことやってところあるんだけどさ、もうそ、本当に俺もう、好みじゃなくて、好きな人いたら本当に申し訳ないんだけど、まことや系だったね。全然武蔵屋系じゃなかったね。武蔵屋の系風の味はしなかったね、ほんとね。誠屋系風じゃねえか。いうぐらいの味でした。まあ、そんな感じ。でも一応ね、食べまして。ね。ちゃんと一応完食するんじゃねえかっていうね。話なんだけどさ。まあ、言ってもね、まあ、美味しくないとはいえね、ぬるいとかそういうんじゃないからね。味の問題だからね。まあ、食べますけども、っていう。ところで、もう口くせえんだよ、もうね。匂いがくせえっていうことは、もう口も臭くなるからさ。そんな匂いで、ナレーション講座、行くわけなんですけど。もうみんなの前でね、喋るわけだからね、口開いて。そしたらもう家系の匂いがプンプンするっていうね。どんな、ね、殺人兵器なんだっていう感じしますけどもね。まあそんなんで、行きました。ね、ナレーション講座3回目。で、行ったらですね、生徒さんが、今日はちょっと、お休みが、何人かいらっしゃるということでね、今日の生徒さんは3人ですと。少数だねーと思ってさ。少数な方が、ね、そりゃ、授業としてはさ、1人に対してね、避ける時間が増えるわけだから、こっちとしてはありがたいわけだよね。本来は。ただ、今回に関しては、結構喋ることが多いからさ、課題とかね、復習とかもあるから。そうすると、一人当たりの負担が逆に大きくなるから、ちょっとしんどいな。いつまで分散できるのにって思うんだけど、今回はもう逆にしんどいなと思ってさ、そっかーと、三人かーつって。で、始まるわけなんですけど、まず、まあ、毎回の流れとしてね、このナレーション講座。まあ、一人、生徒さんがね、最初司会になるんですわ。で、その人が一応最初ね、その、まあ、進めるというか、司会進行して、それで、まあ、先生につなぐというかね。で、そっから授業始まるみたいな流れなんだけども。で、この司会の時、ね、司会の人がね、まあ、なんだろうな、まあ、それも持ち回りでね、変わってくんだけど、毎週。先週俺やりましたけどもね。で、みんな、一人当たり30秒、なんか一つのテーマで喋んないといけないよね。で、それは特に決まってなくて、その司会の人が、アドリブで、今日はじゃあこういうテーマで皆さん喋ってもらいたいと思いますみたいなやるわけよ。したら今回好きな音楽について皆さん喋ってくださいみたいなこと言われて、好きな音楽ってと思って、音楽聴かない人いたらどうすんのと思うんだけど、まあそんなことはお構いなくね、好きな音楽の話をねみんなしていくわけですよ。で俺もねどうしようと、で、いろいろ考えたところ出てきた答えとしては、まあ、好きな音楽サンボマスターか、もしくはガガガスペシャル。もうどっちかかなと思って。で、まあ両方ともね、エピソード的にはまあまあ、ないことはないからさ。で、30秒だからなと思って。まあ、そんな、この、ねえ、この音楽が好きですとかね、このなんかバンドが好きですみたいな話して、なんで好きなんですかみたいな、そんな話したらもう30秒だからさ。まあエピソードってエピソードもいらないんだけどさ。まあ、さ、ね、サンボマスターに関してはさ、ロッキンジャパンの方でさ、ね、ライブ見て、で、泣いちゃうっていうね。そういうね、エピソードありますからね。大嫌いな、ね、大嫌いな上司のこと思い出して、ね、泣いちゃうっていうね。ねえ、あの上司は元気かな？このラジオ聞いてるかな？まあ、聞いてるわけないと思うんだけど。いや、本当にその説はお世話になりましたけどもね。で、そんなエピソードもありますし。で、あとガガガスペシャルに関しては、ね、単独ライブ、渋谷でやったね、チェルシーホテルでやったライブ、 行きましたからね、私ね。そういう意味ではなんか、ああいうところで初めて、なんかがっつりとした、ね、ソロライブっていうのをなんか、行ったなって感じするね、バンドのね。そんなんでさ、まあいろいろとね、思い出はありますからね。で、どっちにしようかななんて思ったんですけど、結局私選んだのはガガガスペシャルの方を選びまして。ね、ちょっとお話ししてさ。みんな、知らなかったね、ガガガスペシャルね。そんなことあると思うんだけど、有名だよね、ガガガね。キャリアも長いし、20年ぐらいあるでしょ？全然ね、知ってるよね。そのデビューのね、その CD だってさ、音楽だって有名だしさ、卒業とかね、あれデビューだよね、多分ね。卒業だって有名だし、他のやつも結構有名だし、その中でも、で、アニメのナルトの主題歌とかも歌ったことあるからね。有名だと思うんだよな。でも誰も知らなかったな。そんなもんかな。で、日本語パンクロックですよ、みたいな話して。ね、結構いいんで、ね、こなくそう、みたいな感じになるよ、つってね。やったるぞ、みたいな気持ちになるよ、つってね。よかったら聞いてください、つってね。まあ、そんな話しました。で、ね、まあ、いつも通り、その後、皆さんね、好きな音楽の話した後は、ウォーミングアップでね、毎度恒例、アメンボの歌、ね、アメンボ赤いな、あゆえよなんつってね、そんな話しまして。で、それ終わってね、まあ、授業始まるわけなんですけど、やってきましたよ。授業の内容が、ね、さっきもちょっと出てきましたけども、ウイロウリ、これをやっていきましょうと。皆さんウイロウリ練習してきましたかつって超したと思って、もうこんなにするっていうぐらいしたんだけど、まあそんなレベルじゃないか。やってる人はもっとやってるんだろうけど、もともとね、そういうのをやってなかった人間がさ、ね、その一週間急に始めたって考えるとね、結構やったなっていう感じするんだけど。で、じゃあ、ウイロウリを、ね、皆さん、じゃあ、その、一つ、ね、ちょっとまあ、ひとまとめぐらいでね、ちょっと、順番に喋っていきましょうか、ということで始まるわけですよ。ウイロウリ。俺二番目。ね。順番二番目です。で、やっていくんですけど、ウイロウリ、どんなもんですかって話なんだけど、先週ちょっと話したっけ？ウイロウリね、こんな感じだよ、つって。まあ最初の出だしだけね言うと、ね、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方曹州小田原一色町をお過ぎなされて青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋東右衛門ただいまは啓発いたして円斎と名乗りまするっていうのがあるわけ、まあ、こんな感じのがずーっと続くわけよ。5分だ6分だで、これを喋っていくわけなんだけど、大変よねと思って。ただ俺は正直その1週間で、まあ自分の中ではまあ普通に喋れるようになったかな、まあ及第点は上げられるかなってぐらいになったなと思ったわけ。あまり突っかえないで喋れるようになったし、で、そんなんで、ちょっとやってさ。で、俺2番目に、ね、話、それ喋ってさ。したらなんか、先生がさ、あれ、皆さん、ウイロウリって今回初めてですよね。その、今までそういう、習ったこととかないですよね。はい。皆さん結構努力してきましたね、つって。ね、頑張ってやってきましたね、つってね、話になってさ、よかったーと思って。ねえ、なんかちょっとまあ報われるじゃないけどもさ、いや最低限ちゃんとできてるんだなーっていうのがね、それで一応分かったからさ、よかったなーと思ってね、が一週間頑張ってよかったと思って、でそれで順番後にね、みんなで話していって、でね、私も他のところもね結構読んだりとかして、で終わるわけよ。で最後、ウイローはいらっしゃりませぬかつってね終わるわけで、よかった ったーとか、なんとか終わったーと思って。ねえ。でもよかったよ、本当に。まあね、そんな、暗記はできてませんよ。だけどもさ、いや、見ながらでも結構大変なのよ、本当に。大変、本当に。もうそれしか言えないもんね。もう結構喋ったわ。で、そんなんで、まあ無事ね、うん、ウイロウリは乗り越えられたと。今日のね、一番のメインイベントだと思ってたからさ、乗り越えて。で、その後に、まあ、ちょっと、この、セミナーというかね、その講座通しての、一つのね、まあ、やっていくことっていうのがあるんだけど、変わらずやっていくことが、CM のナレーションっていうのが一個あって。このお題はずっと変わんないやつでね、15回ずっとこれやっていくんだけど。で、これを、まあ、最後にはね、講座の最後の頃には、本当にちゃんとした CM っぽく喋れるようになりますよ、みたいな。そういうね、ところで、まあ、一つの課題としてね、毎週やっていくんだけど。これやったわけよ。で、俺もちょっとこれは練習してたわけ。ウイロウリとこれをね。で、これもやったわけよ。したらさ、でも、第3回だからさ、それ第15回だったらめっちゃ上手くなくちゃいけないけど、第3回で求められてるレベルっていうのは、クリアしてるっぽいわけよ。やって。よかったーと思って。これも、まあまあ、で、自分の中では9大点、ね、あげられるかなって感じでさ、よかったと。そしたら先生がさ、いや、じゃあまあそれでね、第3回として考えると、問題ないんですけど、問題ないっていうかもう全然クリアしてるんですけど、じゃあより良くするために、ちょっとこうしてみましょうみたいな、いうのを言われて。ちょっと渋く言ってみるとか、かっこよく言ってみるとか、そういうのやってみましょうって。わかんないよね。その、声を作ったりとか、そのバリエーションとか、引き出しとかないからさ。なんだよ、渋くって。かっこよくってなんだよ、みたいな。どうしたらいいんだよって。今喋った、やつが俺の今のベストなんだけど、これをなんか変えるってちょっとどういう風にしていいかわかんないんだけどと。で、もう一回ね、なんか意識してやったらもうぐちゃぐちゃになるっていうね、もう聞いてらんねえような感じになっちゃって、だってわかんないもんね。もう一回同じ風に喋ってもしょうがないしさ、なんかねちょっと変えて喋んないとと思ったんだけど、いやもうめちゃくちゃになっちゃったなと、まあいいわと。まあギリギリね、まあそれでまあ良かったのか悪かったのか分かんないけども、まあ CM ナレーション終わりよ、その日はね。でその次なのよ、その日の山はウイロウリでも CM でもなかったんだよね。何かというと、ナレーション、ナレーションってニュース原稿っていうの、そのアナウンサーだよね、そのアナウンサーのアナウンスのちょっと練習というかね、のがありまして。で、これが、ニュース原稿を読むってやつだったんだけど、一応課題でも出たわけよ。ニュース原稿を読みましょうと。で、事前に、まぁ、あ、ちょっと、ね、いろいろ準備してきてねって言われてて。で、そのニュース原稿なんだけど、それあれ、俺あんまりやってなかったんだよね。ウイロウリばっかりやってて、ニュース原稿そんなに読み込んでなくて、で、それがね、結構しんどくて、もう、一つ一つ言葉とかもアクセントとかもね、意外と、俺が感じてたアクセントとかもね、少し違ったりとかして。例えばなんだけど、いつも俺、チャリンコのことをさ、なんつってる？自転車、どっちでしょうねみたいなね。ちょっとアクセント違うじゃん。自転車。どっちだみたいな。とかさ。なんか、意識しちゃうともう よくわかんなくなっちゃうんだよね。正しくは自転車らしいのよ。自転車。上がるんだよね。自転車。らしいんだけど。なんか最近でも俺わかんない。自転車つってた気すんだよね。少し。自転車じゃない。自転車だよ。つって。なるほど。つって。とか、イヤホンとかあるじゃん。イヤホンも、 イヤホンじゃないんだって。イヤホンなんだって。イヤホン。イヤが上がるんだよね。イヤホン。ね、これとかは、ね、イヤホンじゃん。って思うけど、イヤホンなんだってさ。とかそういうのがいろいろとあって、なんか、そっちに意識がいっちゃって、全然喋れないわけよ。イヤホン？自転車？つって。うん？つって。わかんねえぞ？つって。で、そんなんでさ、もともとがさ、もう、あんま喋れないのにさ、さらにそんな入ってきちゃって、もう、わけわかんなくて。でも、ボロボロよ。でも、ニュース原稿。ね、ボロボロ、ボロボロ、ボロボロ。で、あっという間の2時間半ですよ。最初良かったのにね。最初のウイロウリは悪くなかった。まあ、変な話、褒められたレベルよ。なんだけど、このね、ニュース原稿はダメだったね。で、このニュース原稿なんですけど、今回は、ニュース原稿の読むの前編でした。来週後編ですと。ねえ。もう地獄だよ。だ今週、ニュース原稿ずーっと読んでる。来週やる分のね、ニュース原稿ずーっと読んでんだけど。あのさ、難しくない？まあ、あんまニュース原稿読んだことあるよなんて人少ないと思うけど、アナウンサーの人の喋り方ってあるじゃん。あれって何なんだろうね。全く真似できない。真似しようと思ってもうすげえ聞いてんだけど、全然真似できなくて、だからもうひたすら聞いて、で、あとひたすら喋ってんだけど、それっぽく。全然それっぽくなんないんだよね。いや、抑えるところ抑えてんのよ。その、アクセントだったりとか、手にオファーを下げるとか、滑舌よくとか、イントネーションだったりとか、抑揚だったりとか、一定のリズムでとか、一定の音量でとかも全部やるんだけど、それでも、全然アナウンサーっぽくならない。あれはどうしたらいいんですかね、ほんとね。でもなんか見つけるしかないかんね。もう時間ないんですよ、次の授業まで。だからなんか休みの日もさ、仕事終わった後だってさ、夜ずーっとそれでやってるしさ、休みの日もさ、一日中喋ってるしさ、もう全然うまくなんない。なんだな、あの、声の出し方から違うんかね、もうわかんない。腹式呼吸とかになんないともう、それっぽくなんないのかな。でもさ、多分、アナウンサーの人が喋ったら、なんか、腹式呼吸じゃなくても、もうボソボソ喋ったとしても、多分アナウンサーっぽく喋れると思うんだよね。あれは何なんだろうね。マジ不思議なんだけど。で、そんなんでさ、もう今週本当にそんな感じよ。ずーっと。で、そのニュースの、その参考となる、そのニュース原稿を読んでるね、あの、音声とかって、どこで聞くのがいいのかなと思って。で、よくあるのは、そのヤフーニュースとか見てるとさ、動画のニュースとかもあるじゃない。で、あれ聞けば、ある程度アナウンサーが喋ってたりはするんだけど、でも、NHK のアナウンサーとかではないんだよね。日テレとかさ、ああいう普通の局のさ、アナウンサーが喋ったりとかするから。で、あと、女性が結構多かったりするから、あんま参考になんねえなと思って。で、いろいろ調べたところ、これいいのあってさ、もし、まあ、もうやってるよなんて人いると思う、いるかもしんないけど、その、ニュース原稿読んでる、感じのやつをね、聞きたいなって人いたら、ポッドキャストで、NHK のなんだけど、NHK ラジオニュースっていうポッドキャストがあるんだけど、これめちゃめちゃ良くて、本当に1個のニュースが5分ぐらいで1時間おきに流れんのよ。配信されてて。で、7時とか、 12時とか3時とか、その時間になると、まあ、10分とか15分とかね、そういうちょっと長尺なニュースになってくるんだけど、あとは全部5分のね、ニュース1時間おきにされたりするんだけど。で、これがさ、結構男性のいい NHK のアナウンサーが喋ってくれたりとかして、めちゃめちゃ参考になるなと思うんだけど、そればっかり聞いてる最近。今週だからポッドキャスト聞かない俺が、もうずーっと NHK ラジオニュースばっかり聞いてんだけど、もうね、参考にはなるのよ。あ、こんな感じなのかーって。でもその声は出ないと。どうしたらいいんだろうね。ずーっとやってんだけど。わかんないね。本当今週それしかやってない。ニュース原稿ずーっと読んで、ポッドキャストずーっと聞いて、繰り返し。でも何にも上手くならない。なので、もう次の授業が怖くて、ね、しょうがないんですけどもね。まあ、そんな、ね、困難なね、一週間過ごしております。で、一応ね、今週も、このナレーション講座受けましたよっていう、どんな感じでしたよって、まあ、今日も喋ってるんだけどね、この、童貞ネットの方でね、喋っちゃってはいるんだけども、その前に、新しい、ね、ちょっと番組としてなのかちょっとわかりませんけどもね、パルナイトーの、あわよくば、ナレーター大作戦っていうね、そんな番組を、一応収録してあります。第3回目まで収録しました。だいたい、少しずつね、伸びてきましてね、放送時間が。最初が約20分ぐらいか。で、2回目が25分ぐらい。で、今回3回目が30分ちょっと過ぎたぐらいかな。っていう感じで、少しずつ伸びてきてはいるんですけどもね、やっぱ30分ぐらいのね、放送にできたらいいなと思ってるんだけど。まあ、ただね、収録はするんですけどもね、どこにも公開していないっていうね。まあ、謎の、ね、いつどうやって公開するんだって話なんですけども、ちょっとね、今迷ってるんですよ。まあ、聞きたいよなんていう人もね、中にはね、いるかもしれないと。で、どうしよっかな、みたいなね、難しいなと思って。いや、もともと、先週もちょっと言いましたけど、本当はね、クラウドファンディングとかで、ナレーション講座の、行くね、その、ナレーション講座料金っていうのをクラウドファンディングで、ちょっと、皆さんにお願いしてね、ちょっと集めさせていただいて、で、それのお返しとして、毎週とかね、その、ナレーション講座潜入レポの方を、毎週お送りできたらな、っていうのはちょっと、あったのよね。でも結局、そのなんていうの、クラウドファンディングとかはやらずにね、普通に自分でもう速攻お金払っ、まあ、クレジットカード払いでね、分割ですけどもね、速攻お金払ってないですけどもね、何回払い ?11 回払いとかでね、1年間ぐらいかけて払いますけどもね、でも、そんな感じでお金はね、皆さんから集めないで、普通に自分でね、自分のお金で、行くっていう風な選択肢を取ったので、クラウドファンディング結局しなかったんですけど、まあでも、結局、その逆クラウドファンディング的なね、やっぱところできたらいいなと思ってて。なんで逆でっていうのはわかんないけど、だから結局、有料配信というね、形も取れたらいいなと思ってるわけ。ただ、この、あわよくばナレーター大作戦に関して、有料の価値があるのかいっていうところもあるわけじゃん。童貞ネットの向かいで喋っちゃってるわけだしさ。なんだけど、まあ何か、プラスアルファあるとしたら、例えばアメンボの歌っていうの実際に喋ってたりするわけよ。で、そのもう一個の方だと。とか、今回撮った第3回のあわよくばナレーター大作戦に関しては、ウイロウリ、ボーナストラックで入れてます。 もうどこにも配信する予定ないのにね、うん、なかったのに、一応、ウイロウリをね、最後、ちょっと喋らせてもらったりとかして。とかとか。だから一応、童貞ネットで喋ってるのと同じような内容なんだけど、それプラス、ね、そのプラスアルファがありますよっていうところなんで、で、あとはもう本当に、ね、もうナレーション講座の話しかしてないので、そういう意味ではね、その、なんか、ね、童貞ネットっていろんな話をするからさ、ね、おやつコッペでリッチミルク食ったら下毒性とかそういう話もするわけだし、ね、他の話もするわけじゃない。でももう本当にその話しかしないので、ナレーション講座のね。だからそういう意味ではね、まあ、普通に集中して聞けるかなと思うので、よろしいんじゃないかなと思うんだけど、じゃあ、有料配信、どうよって話なんだけど、私もね、ちょっといろいろ思うところありましてね、配信するならだよ。これまだするとまだ言ってないんですけど、するならば、一つの方法として、まあこれ濁してもしょうがないんでね、ザクッと言っときますと、1話、100円で配信するとします。ね。あくまで仮定ですよ、これはね。で、ただ、こうやって2時間の放送とかを無料で配信してるわけじゃん、今さ。その中で、20分ぐらいの放送を100円取るんかいというそのボリューム的な問題もあるよね。クオリティももちろんあるけどボリュームもあるじゃん。いつも2時間に慣れちゃってる人にしてはね。20分か。20分で100円か。ちょっとなーって思うじゃん。俺はだから30分あればまあいいかなとは思うんだけど。20分はちょっと短いなってちょっと思ったりはするんだけど。かといって水増ししすぎでね、それで30分になっても有料のもので水増ししないでよって話にもなるからさ。だからあんま水増しはしてません。本当に喋りたいことだけ喋ってで20分なり30分なりなってますって感じなんだけど、だから第1回は本当に短いしクオリティもそんな高くないです。ただ2回3回に関してはまあまあ好きなこと喋らせてもらってるのと、2回は結構いい出来かなと思ってるし、3回は、そのウイロウリが入ってたりとかね、するからさ、いいかなと思うんだけど、でも、お金かかるの?ってなるじゃん。なので、2つあるなと思って。1つは、結構まとめて、じゃあ15回、ね、全15回だとするんであれば、例えば、15話、まとめて販売とか。そしたらボリューム感出るじゃない。それで、ね、何百円とかさ。だったらまあいいかなとか。まあ5話ずつで販売するとか。まあそういう方法もあるかななんて思うのと、あとは、もう一個は、最新の何話は無料で聞けますよみたいな。最新の何話は無料で聞けちゃダメなんだよ。最新の何話は有料ですよと。ただどんどん配信されてくと、その過去放送は少しずつ無料で聞けるようになりますよと。そういう感じ。だから結局お金払わないと絶対に聞けないっていうのはあんま良くないなと思ってて、待てば無料で聞けるっていう感じにしとけば、一応無料で聞くことは可能だから、時間はかかるけどね。その、一週待つんだ、二週待つんだってあるかもしれない。次が配信されるまで待たないといけないみたいな、あるかもしれないけど、でも結果無料で聞けるんだったら、それはそれでね、いいわけじゃない。で、早く聞きたいというか、まあ普通にね、まあ応援の意味も込めてね、うん、買ってもいいよとか、ね、いうのもあれば、あとね、更新されたらまあ普通に聞きたいなっていう人いたらね、うん、1週間待つのもだるいよとか2週間待つのだるいよなんていう人いたら、まあ買ってもらうとかいうところなのかなーってちょっと思っておりまして、 まあ実際、まあ3話までね、今溜まっているので、だから、どうですか ?1 話100円で、で、待てば、無料で聞けると。で、最新の、まあ、5話ってやると結構先になっちゃうから、最新の3話とか、2話とか3話とかは有料みたいな。2話ぐらいかね。2話 ?3 話もうわかんない。その辺がわかんないよ。これがさ、最初に定めるじゃん。最初のじゃあ5話はとか。最初は2話は、2話とかね。でもこれって、お金発生することだから、最初5話にしましたけど、やっぱりちょっと違うなと思って2話に、最新の2話にしますとか言うとさ、いやいやみたいな。俺こっちでお金払ったのになんで急に無料になってんだよって話になるわけじゃん。だから、そこだけしっかり決めて、そこいじれないんだよね。やっちゃったら。だからそこだけちょっと考えないといけないなと思ってて。とはいえね、毎週毎週、もう収録はどんどん進むからね。なんだかんだで、一応撮ってるからさ。だからね、まあでも来週はどうなるかちょっとわかんないけどね。そうだ、毎週、そんなね、20分、30分喋れるかどうかもわかんないわけだよね。10分、15分の時もあるかもしんないからさ。だからなぁ、そこも安定しないから、まとめてだったらね、何話まとめてとかだったら、まあ、それはいいのかなと思うけど。例えば10分で100円とか、どう?お高いよね。って俺は思っちゃうんだよね。そのジュース1本じゃん。ペットボトル1本の金額よりは安いわけじゃん。なんだけどさ、ねえ。って思っちゃう。なんでしょう、これはね。って言ってちゃいけないんだけどね。逆なんだよねってね、その、なんで、売ろうとしてる俺が、もったいねえって思わねえとか言っちゃってるんだって話だからね。違うでしょって。で、じゃあ、缶コーヒー買って、缶コーヒー飲んで何分持ちますか ?5 分しか持たないでしょって。それに比べて、この、新しいね、パルナイトの、あわよくばナレーター大作戦。10分ですよ。缶コーヒー5分しか持たないけど、これだったら10分持ちますよ、100円でと。缶コーヒーよりも安いですよ、と。倍持ちますよ、時間は。どうですか、と。まあ、そもそも10分じゃねえしね。最新回35分くらいあるからね。それ考えたらまあまあいいんだけどさ。まあなんかそんな感じで、ちょっとなんか考えたいなと思ってるんですけど、まあ近々。だからまあ、どっちにしろ1話とかは無料で配信しつつ、で2話3話とかが有料になりつつ、4話が配信されたタイミングで2話が無料になるとか、なんかそんな感じの雰囲気が、まあベストなのかなーって思って。結果ね、もちろん有料で聞いてもらえたら一番嬉しいんだけど、誰にも聞いてもらえないっていうのは一番寂しいわけじゃん。だから、まあ無料でね、待てば無料で聞けますよっていう形をね、なんか取りたいなとはちょっと思っておりまして。まあそんなところです。まあよかったら、また、配信等、どういう風にしようか、固まりましたら、まあ、ポッドキャストなり、ね、ツイッターなりで、ちょっとご報告させていただきたいと思いますんでね。その時はぜひ、聞いてほしいな、思ってます。まあ、これでね、まあ、応援の意味も込めてね、俺がナレーターになるためのね、応援も込めて、ナレーション講座の費用をね、少しでも軽減できるようなね、感じでね、皆さんちょっと応援していただけると嬉しいなという感じでね、やっていきたいと思っております。じゃあそんな感じなんですけどね。まあ、ナレーション講座。全然、童貞ネットで喋ってる方が長いんじゃないっていうね。そのナレーター、ナレーション講座の話。いや、そんなことないですよ。ね。 童貞ネットで喋ってるのは水増しなんですから、大体ね。それ凝縮したのが、ねえ、もうこの、あわよくばナレーター大作戦ですから。そこはご期待いただきたいというね。あと、俺のね、その、ウイロウ売りが聞けるっていうね、ところもありますから。まあ、その辺もね、ちょっと、ご期待いただいて、やっていきたいと思ってますけどもね。まあ、そんなんでもニュース原稿が本当に大変。どうしたらいいんだろうね。何やっても、ニュースっぽくなんないんだよね。うん、恥ずかしいもん。恥ずかしくてここでも喋れないもんね。まあ、そんな感じ。だからなんか自分でもね、このぐらいだったらセーフかななんていう風に思えたら、ね、こうやって、なんかね、ラジオでもこうやって喋れるけどさ、そこに至らないっていうね、ところだから、あと、2日か。今日も月曜だからね。時間ないんだよ、ほんと。またカラオケボックスで3時間。でも今度はカラオケできないよ。練習超しないといけないからね。そんなんでやっていかないとなっていうところでございますけどもね。じゃあ、まあ、そんな感じなんでね、まあ、今日他にも喋りたいことあるのでね、この辺でね、ナレーターのお話は終わりにしたいと思うんですけども。では、お便りもいただいてるからお便り読んでいこうかしらね。お便りちょっと後半にしようか。うん。お便り後半でね、ちょっと読ませていただきたいわ。で、あ、一個だけ、せっかく流れで一個あったんで、これだけ読ませていただきましょう。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。ナレーション教室の件だけど、通いって言ってたじゃん。ナレーションっていわば、飛沫の飛ばし合いで、一つの部屋でそういった練習してたら、感染症対策の温床になるやん。せやから、運営側も気使って対策しとるん思うけど、どうなん？パルッチもいつもやったら、コロナ警察を考えて、私ちゃんと〇〇で対策してますからねなんて言うてるのに、今回は言うてないって気になったんよな。マスクはせんと思うけど、ついたてとかマイクとか使ってやってんのっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだよね。ナレーション教室っつったらね、もう本当に喋りますからね、やっぱね、もうペシャクチャやるわけですから。その対策どうなってんじゃいって話なんだけど、ね、結構しっかりしてる。思ってるよりもしっかりしてると思うわ。しっかりアクリル板とかも、結構な高さのアクリル板、その、高低差のね、高さね。が結構高いアクリル板が、もうすげえ設置されてるし、あとは、でもちろんマスクは外すのよ。飛沫飛ぶからね、まあ、飛ぶけど、しょうがないよね。外さないとなかなか口もね、開けないからさ。だその代わりアクリル板がもう結構がっつり仕切られてるのと、で、あとは、例えば立ち上がったりとかして喋るときとか、に関してはマスクする。とかね。そういうのもちゃんと決まってたりする。だからその講師の人とかも、座ってるときはマスク外すんだけど、立って話するときとかはもうマスクするわ。ぐらい徹底はしてるね。あともちろん入り口でね、消毒とか。そういうのも設置されててね。あと、体温とか。そういうのも全部設置されてるから、それちゃんとやってって感じ。しっかりなってます。意外と。もうちょっとね、緩いかなって思ったけど、意外と、ね、しっかりしてたね。そんな感じでした。ね、意外とね、対策取られておりましたね。思ったよりもね。そんな感じでございます。じゃあ、あと今日喋りたかったことを、ポロポロと喋っていったら結構、ね、多分気づけば時間来ちゃうかなと思うんでね、喋っていきたいと思うんですけども、今週他に喋りたかったこと一つ。バスケットだね。今日ちょっと先に言いましたけどもね、予告で。バスケット観戦してきたのよ。いや、パルさん、そんなバスケット興味ないでしょって言うかもしんないけど、俺、中学の1年生の頃、バスケ部だからね、一応ね。そっから、 あの、先生の体罰とかちょっとあって、ね、まあ、時代が時代だからね。体罰とかもあって、で、バスケやめて、まあ、あとヘルニアもあったんだよね、腰。腰のヘルニアもあったりとか、体罰もあったりとか、ま、いろいろあって。で、やめて、で、冬からかな、卓球部行きまして。このルートね。バスケ部から退部して卓球部ってね、こういうば、なんか、ルートが結構あるんですけどもね。で、そんなんで。ね、そっから卓球一筋でね、やってきましたけど。だから、もうバスケは好きなのよ。で、世代的にもさ、その、ね、NBA とかその、BS とかさ、実家ね、入ってた時があってさ。で、その時もさ、ちょうどさ、マイケル・ジョーダンとか、普通に出てた時なんだよね。だから、あの、シカゴブルーズでさ、もうマイケル・ジョーダン、ロッドマン、ピッペン、だからいろいろいたよね。とかさ、あとレイカーズとかね、いてさ、レイカーズとか、コービーとかね、いたもんね。懐かしい。だからそういうその黄金時代を見てたりとかもするし、あと、例えば、高校生の頃とかは、あの、野城工業とかね、あの、ね、NBA プレイヤーでも言いましたね、あの、田臥選手とか、多分同い年なんじゃない?言った世代的には。松坂世代、田臥世代、ね、あの辺ですよ。なので、そういうのもね、深夜見てたしね、その高校の、あの、インターハイのね、やつとか見てたし、バスケ好きだったんだよね。もちろんバスケ漫画とかも見てますよ。スラムダンクはもちろん。ディアボーイズ。ディアボーイズ全巻持ってるからね、俺ね。実家だけどもね。うん、ディアボーイズも持ってたし、スラムダンクも持ってたし。まあ全巻、スラムダンクは途中で止まってたんだよな。多分山王線の手前で止まってんだよ。愛知の星ぐらいで、多分買うの止まっちゃってたんだけど、でもそこまでは持ってるし。で、あとディアボーイズでしょ?最近だとサンデーでね、連載されてたスイッチっていう、あの、バスケ漫画も読んでたし、マガジンだとアヒルの空とかも読んでたし、で、ヤングジャンプだとリアルとかも読んでたし、まだまだね、連載してますけど。で、昔のやつだと、ハイファイブとか、知ってるか?ハイファイブ。誰も知らんだろ、ハイファイブな。知ってる人いたら嬉しいんだけどな。とか、あと冗談じゃないよとか。誰も知らんわ、つってね。ハイファイブと冗談じゃない、面白いんだけどな、これな。誰か分かってくれる人いたら嬉しい。ね。そんな感じで、もう、まあ、バスケ漫画はね、意外と好きで読んでたりとかもするし、バスケ自体もやっぱり好きだったんだよね。その、一応、人並みにできると思うわ。やっぱね、部活でね、その半年なり、ちょっと、半年ちょっとぐらいか。やってれば、そりゃ上手くなるよ。本当に。あの、ドリブルとかだって、取られないよ、そりゃ。キープできるよ。っていうぐらいには多分なってると思います。なので、バスケ好きなのよ、意外とね。もう青春だよ、バスケは。もうだって、昼休みとかあるじゃん、学校の昼休みとか。絶対バスケしてたもんね。昼休みだったら。中学校の頃も、結局、部活やめたけど、昼休みはバスケしてたし、高校の頃も、ね、パン食いながらバスケしてたし、ずーっとバスケしてたんだよね、昼休みね。でも大体ワンオンワンなんだよね。ワンオンワンしかできない。パスが飛んでくると、パス取れないんだよね。弾いちゃって。下手くそなんだよね、そこね。だからワンオンワンしかできなくて。で、しかも背ちっちゃいからさ、大変なんだよね。全部、ね、シュートしてもブロックされちゃうからさ。しんどいんだけど、でもワンオンワンが好きでね、ずーっとやってたね。っていうぐらい好きだし、あと、普通に幼馴染とか、その地元にいる頃も、幼馴染と遊ぶ時っていうのがもうゲームするか、麻雀するか、バスケするかみたいな感じだったからね。それもワンオンワンなんだけど、夜の中学校とか忍び込んでね、バスケしたりとか。別に 体育館とか忍び込まないよ。普通のね、外にあるバスケットゴール使ったりとかね、して。ちょっとやったりとか。まあ、してましたね。ほんと、よくやってましたわ。まあ、そんな、ね、バスケ好き、と、思われるね。もう全然やってないけど、最近はね。うん。そんなバスケもね、結構好きでさ。大人になってからもやったんかな？引っ越しして、ね、たまになんか話出るかもしんないけど。何年前？ 20 年ぐらい前。もうそんな経たないか。今一番最初に引っ越しした時。だ22歳ぐらいか、21歳とかそんなもんの時に、夜、バスケできる公園があってさ。で、そこで、ちょっとバスケしてたらさ、他のバスケしてる男の子がいてさ、高校生なのかな？高校生ぐらいの男の子かな？が、バスケしてて。で、俺もバスケしてて。そしたら、男の子の方がさ、ちょっと、対戦しない？みたいな話になって。いいよ、つって。多分相手高校生ぐらいと思うんだよ、高校。うん。で、俺が、21、22ぐらいね。で、そんなんでさ。で、ちょっとバスケ対戦してさ、ワンオンワンできるからさ。で、ちょっとやって。したら、ね、高校生の彼が言うわけよ。お前結構上手いな、つって。ね、何年生？みたいな。言われて、お前20超えてるんだけどな、おじさん、と思って。まあ、そんなのもありましたからね。だから高校生ぐらいの、ね、夜バスケしてるようなね、お兄ちゃんに、でもお兄ちゃんってもそんななんかいかつい感じじゃないよ。普通の青年っていうか、その、ただのお兄ちゃん。お兄ちゃんっていうレベルでもないな。子供。うん。ただ部活やってますよぐらいの子供の感じ。が、うん、お前何年生っていうぐらいの感じ。結構うまいじゃん、みたいな。そんなのね、なってましたねーって懐かしい。そんな二十歳超えてましたねーって。そんな、ちょっとバスケの思い出をちょっと語らせていただきましたが、ね、そんな思いで、バスケット観戦、ね、したいなーとずっと思っていたんだけども、なかなか機会がなくてね、どこでバスケやってるかもよくわかんないからねと思ってね、バスケのさ、そのなんか団体もいっぱいあったじゃん、今まで。で、これがある程度なんかまとまってきて、今 B リーグっていうのがね、できて、これが一番盛り上がってるバスケの団体かなと思うんだけど。だからさ、ここでね、B リーグの試合見たいななんて思うのと、で、B リーグの中にはですね、渋谷のチームもあって、ね、俺今渋谷住んでるんでね、渋谷だと、サンロッカーズっていうね、渋谷のチームがあるんだけど、そこがさ、例えばセンター街とか行くとね、出てるのよ。サンロッカーズ応援してますみたいなさ、渋谷みたいな。出てるから、あ、そんなね、渋谷のチームあるんだな、なんていうことも知ってたし、だせっかくだからね、サンロッカーズのね、試合見に行きたいな、なんて思って、なんか、たまたま、バスケの B リーグのサイト見たらですね、ちょうどね、9月の30日から、バスケのね、そのシーズンが始まるっていうことで、で、じゃあそのタイミングでね、ちょっと見に行きたいなと思って。今までね、なんか、見たいなと思って、チケットとか買おうかなとか思って見ると、シーズン終わってたりするんだよね。毎回。だからよかったと思って、今回はシーズンね、もう始まったばっかりで見れると思ってさ。で、10月の3日、日曜日だね、に、ちょっとチケット取りまして、サンロッカーズ渋谷対名古屋ダイヤモンドドルフィンズっていうね、試合ですよ。ちょっと行こうっつって。まあ一人なんですけどもね、うん。悲しいかな。で、そんなんでさ、で、ちょっと行くわけよ。で、これ、しかもバスケのね、試合って、ワンシーズンっていうか普通のシーズンね、投資でやると60試合あるんだって。結構あるよね。まあ土日でね、1試合ずつやるとして、だから月10試合ぐらいで半年ぐらいっていうイメージなんかね。 そんぐらいあるらしいんだけど、だからさ、半年しかやんないから、逆にその後の半年、空いてんだよね。オフなんだよね。だから毎回ね、見ようかなと思った時にね、なかなかタイミング合わなかったりするんですけど。で、そんなんでさ。で、開始がね、15時5分か。開始っていう風になってて。で、じゃあまあちょっと30分ぐらい前につけばいいかなと思って。思ってたんだけど、よくよくなんかタイムスケジュール見たら、一般会場は13時半から開場してるんだって。そんな感じなんだと思って、なんか、全然ね、最近そういうスポーツのさ、観戦行ったことないからあれだったけど、でも昔、J リーグのね、試合とかよく見に行ってたのよ。アルディージャ、大宮アルディージャの試合とかね、よく見に行ってたんだけど、その時、そういや、そうだったなと思って。何時間か前に入場はしてて、で、なんかやっぱりお祭りじゃないけどさ、ね、みんなで盛り上げていこうよ、みたいな。で、なんかイベントがあったりとかね、なんかそういう感じなのかなと思って。じゃあね、ちょっと早めに行けばよかったななんて思いつつもさ、もうね、時すでに遅いからさ、まあ、30分ぐらい前にね、着きまして。で、まあ、着いたらですね、まあ、入場するんだけど、今やっぱチケットがね、紙のチケットじゃなくて、オンラインチケットっていうの。なんか B リーグのね、アプリ入れるとね、それでね、チケットの方も表示できるよってなっててさ。で、それでオンラインチケットで、入場して。で、今回ですね、来場者プレゼントがあってさ、トートバッグ。まあ、なんか、そんな、なんか、しっかりしたものじゃないんだけど、普通のね、普通のなんか、トートバッグ。です。をもらえたりとか、ちっちゃめのね、トートバッグもらえたりとか、あと、キレートレモン。飲み物あるよね。ビタミン C、すげえ入ってるみたいな。とかがもらえたりとかっていう感じで、来場者プレゼントがあったりとかね、あとはその応援グッズみたいな。なんか黄色い、サンロッカーズっていうね、その渋谷のチームは、黄色がキーカラーなわけよ。だからなんか黄色い、なんか旗みたいなやつね。なんか広げて使えるみたいなやつを、もらえたりとかして。で、それでね、ちょっと盛り上げましょう、みたいな感じだったんだよね。で、それもらえてよかった。で、席、ね、移動して、で、俺今回取った席がですね、そんななんか、高い席じゃなくて、普通の席なんだけど、3000いくらか。3200円ぐらいかなの席だったんだけど、でもそれが多分一番安い方の席だったんだよね。結構、高いっちゃ高いのかな、わかんないよね。まあ、あんま見に行ったことないからあれだけど。で、場所はね、あれですよ。その、青山学院大学って、その表参道にあるんだけど、青山学院大学の体育館がホームゲームらしくて、で、ここでやりますよ、つって。で、行ってさ。で、まあ、いろいろやって。で、席座って。場所がね、2階席なんだけど、2階の、ベンチ向かい側っていうところで、少し、その、ちょっと斜めのところかな、ほんと。斜め後ろみたいなところなんだよね。で、2階席なんだけど、でもまあまあ、十分。真横から見た方がね、そりゃなんか、テレビで見てる感じにはなるかなと思うんだけど、そこから結構外れちゃってはいるんだけど、ちょっと斜め後ろからね、ちょっと見る感じで。で、そんなんでさ、まあ、十分かなと思って。で、うん。まあ、試合までね、30分くらい時間あるんだけど、その間もね、MC の人っていうの、司会の人がいたりするんだけど、その人が結構ずっと喋ってるわけ、盛り上げてるわけよ。すごいなぁと思って。ね、今そうやって俺がナレーション講座とか受けてるからさ、よりね、なんかそういうところで MC やってる人とか見るとさ、すげえなと思って。 声とかめっちゃいいなと。なんか超 FM っぽい感じ、うん、FM ですごいなんかカッコつけて音楽の話してるみたいな、ああいう感じがもうずっとだから、アドリブでもねずっと喋ってるわけだからね、すげえなと思って。英語とかね、発音とかもいいんだよね、なんかね、かっこいいなと思って。でそんなん聞きながらさ、でその後オープニング あるわけよ。なんか試合が始まる前のさ、なんかちょっとした演出みたいになってさ、でスターティングファイブのね、あの発表ですとかさ、でなんかいろいろあったりとかして、でそこであのチアリーダーの人とかもねいたりするわけよ。そのチアのねチームもあるんだけど、あのサンロッカーガールズっていうねチアのチームもあってさ、この子たちがねちょっと踊ったりとかもするわけよ。少し、ね、結構ねしっかりしてんなと思ってさ、踊りもキレッキレなわけよ。ちょっとセクシーだしね、少しね。だからすごいなと。みんな髪の毛長いんだよね。だからなんか踊るときに髪の毛がねブワブワブワブワ広がってね、あの激しいななんて思いながら見てましたけどもね。でそんなんで試合ね、あのいろいろ選手のね紹介とかもあったりとかして、で試合始まる感じなんですけど、なんかやっぱ結構俺バスケ見てた頃って、ほんとそのね20年前とか、ほんともっと前、25年前とかだからさ、ルールとかちょっと違うんだよね。見ててちょっと思ったけど、ルールも違ければなんか技術とかも結構違ったりとかして、その練習とかもしてたわけよ。そのね、試合始まる前とかね、練習風景とか見れたんだけど、練習してる ところでもさ、あれそのシュートって漫画だけじゃないんだっていうようなシュートがあったりとか、この間ね、そのさっきちょっと言った漫画でね、サンデーでやってたスイッチっていう漫画があったんだけど、ここで出てくるシュートでフローターシュートってあるんだけど、なんていうのかな、そのレイアップシュートってあるじゃん。いわゆるそのスラムダンクでとか庶民シュートっていうさ、あのドリブルしてって、でそのままね、あのドリブルで流れでジャンプして、でリングに置いてくる感じでねシュートしますよみたいな、まあレイアップシュートって言うんだけど、でワンツースリーで投げるみたいな、そんなねシュートあるんですけど、でこれをちょっと遠めにして、であれってそのレイアップシュートって本当にゴール下でね走ってってそのままシュートするってやつだけど、じゃなくてちょっと遠めにジャンプするんだよね、ゴールから。それでそのままゴールにポンってまっすぐ投げるんじゃなくて真上に投げるんだよね。だからなんかなんつーのわかんないよね。もう新しいんだよね、新しいシュートなんだけど、昔なかったんだこんなフローターシュートっていうさ。でもこれのいいところは、いくら高いそのディフェンスがいたとしても、その斜めにボールを投げちゃうとブロックされちゃうわけよ。なんだけどほぼ真上に投げるからブロックが届かないわけで、その真上に投げて、そのなんていうの、遠心力みたいな、そういうなんかその流れでそのゴールに行くみたいな感じで、本当に真上に投げてそのまま入るみたいなシュートがあって、フローターシュートって、これがスイッチっていう漫画とかで出てきててさ、こんなシュートあんだと思ったら、練習でフローターシュート打ってる人がいてさ、本当にもうやね、実在するんだと思いながらね、そんな技術がね新しいの出てたりとか、ルールとかもね、やっぱなんか試合見てて思ったのはね、そもそも昔って前半後半だったんだよね。20分の前半後半だったんだけど、 今は、10分間の4クォーター制っていうのでやってるんだよね。だから、昔のスラムダンクとかね、その世代の人は前半後半で20分とかだったと思うんだけど、今ちゃんと、昔の NBA とかはなんかそんな感じだったかね。4クォーターに分かれてたと思うんだけど、そんな感じでね、今はなんかね、ルール的にも2000年ぐらいまではその昔のルールだったっぽいんだよね。15年間ぐらいなんだけど、2000年超えたぐらい、2001年からは結構新しいルールになったらしくて、だからびっくりしたのは、その試合がね進んでいくとファールとかも結構あるわけよ。で、なんかそのオフェンスファールだディフェンスファールとかあったりとかして、で、このファールが昔だとね、7つ以上だとそのチームファールが、チームで合計のね、1人当たりじゃなくてチームでの合計のファールが7つになってくると、そっからはオフェンス、まあ、ディフェンスファールがあった時だよね。だ、攻めてる時にファールされちゃいましたと。そうすると、ま、ディフェンスファールってなるんだけど、ディフェンスファールがあった時、チームのファール数が7つ超えてくると、そっからは、ファールがあるたびに、フリースローになるのよ。普通のファールだったら、普通にサイドのところからね、ボール投げたりとかになるんだけど、7つのね、ファールがね、あるとセブンファールルールって言って、フリースローなるんだけど、今違うんだよね。ファイブファールらしいんだよね。でもこれもさっき言ったその前半後半だった昔は、だから前半後半で各そのまあ、前半で7つ、後半で7つとかねっていう風になってたんだけど、今はその4クォーターに分かれてるから、そのクォーター、まあ、1クォーターずつでチームファール5個より超えた時っていうことらしくてさ、まあ、なんかだからいろいろとねルール変わったんだなーとかって思って、いやびっくりしちゃって、まだチームファール5個だけど、5個っていうか6個目だけど、もうフリースローなんの、となんだこれと、したらセブンファールは実は変わってたんですよみたいなのを知って、なるほどなーとか思ってね。もうどんどんルール変わるんだよスポーツね。だっていやバスケだけじゃないもの、それ卓球とかだってそうだからね。卓球って昔は21点マッチだったからね。21点マッチで2セット選手とかだったけど、今違うもんね。11点選手で5セットとかじゃない、で、まあ、3セット選手とかね、球の大きさも変わったりとかさ、もう全然違うからね、もうルールがね。そんなんでね、結構バスケもルール変わってんだなとか思ってさ、で見ててさ、面白いねやっぱりバスケは。なんか、うん、テレビでもね昔よく見てたけど、うまいプレイを見るのはね、面白いねやっぱね。でなんか参考になる。もうやるわけじゃないんだけどね、もう今後ほぼやんないと思うんだけど、なんかうまい人がいてさ、すごく本当はね、俺サンロッカーズ応援したいなと思ってたんだけど、サンロッカーズの選手よりもなんかその名古屋ダイヤモンドドルフィンズの選手で2番のポイントガードの人で、斉藤匠選手っていう人がいて、この人がすごいちっちゃいなと思ったわけ。そりゃね、周りの人がみんな2メーターとかのさ、ね、190センチとか200センチとかそんな人ばっかりだからさ、そりゃちょっとちっちゃいだけでさ、めちゃめちゃちっちゃく感じるんだけど、斉藤匠選手172センチあるのよ。全然あるじゃん。その俺よりも全然高いし、170超えてるわけなんだけど、でもやっぱこの集団にいるとめちゃめちゃちっちゃく感じて、なんだけどめちゃくちゃ上手くて、 一番光ってたなと思ってさ、だからこの人ばっかりちょっと見てたんだけど、あのうまいなと思って、でいつかね、俺もそのワンオンワンだけじゃなくてね、そのチームプレイとかそういう5対5とか3オン3とかね、もしやるときがあったときに、どういう風に動けばいいんだろうなオフェンスと思って、でそれで、じゃ斉藤拓実選手をちょっとずっと追って。あ、こういう風にボール持ってないときはこういう風に動けばいいんだとかね、なんかそんなん見てね、あのだ本当はね、頑張ってサンロッカーズみたいなね、点数取ったわーいみたいなさの感じがいいんだろうけど、やっぱ違うね、斉藤拓実選手ああいう風に動くのか、じゃあ俺も今度もしねバスケするときあったらこういう風に動こうとか、ね、そういう風な視点でね見ちゃいますね、スポーツっていうのはね。まあ、自分がやるときのためにね、ちょっと見ちゃうところありますけど。で、そんなんでさ、で、どんどん流れてってさ、試合は。で、やっぱね、出てくるね、なんか、ふと。例えばさ、なんか、ボールの取り合いになったりとかするんだよね。そのボールがなんか、どっか飛んでっちゃって、で、両チームの選手がさ、同時にボール掴んだりとかしてさ、どっちだどっちだみたいな。ねえ、なんか、もう譲らないぞみたいな感じになるとさ、笛が鳴ってさ、一回試合止まるんだけど。で、それの名称がさ、なんか、そんなバスケット用語全然ね、この20年とか使ってなかったけど、ふと出てきたもんね。ヘルドボールつって。やっぱ出てくんだなと思って。そんなんあったりとかね、なんかいろいろと記憶がね蘇ってとかしましたけどもね。でそんなんでさ、まあなんか接戦よ、ほんと途中ね15点差ぐらいまで離れたりともしたんだけど、そっからまたねすぐ追い返してきてさ、お互いあの一応サンロッカーズが15点差でね勝ってたりとかして、でもすぐ追いつかれたりとかしてね、まあいろいろあったんだけど、でハーフタイムなってさ、で、あの、第1クォーター終わって、第2クォーター終わってね、ハーフタイム入って。そしたら第2、そのハーフタイムで結構長いんだよね、時間。10分だ、15分であるのよ。で、ここで、みんな飽きちゃうじゃない。15分とか何にもないとさ。で、そこで、ハーフタイムショーってのがあってさ。なんか、そういうパフォーマンスをする人はね、ショーをしてくれるのよ、ハーフタイムに。で、今回来た人が、アル・アスタリスク・ノバっていう、ちょっと体操とかの人なんだけど、ちょっとアクロバティックな体操だったりとか、あとちょっと男女のペアなんだけど、男の人に関してはなんかシルク・ド・ソレイユとかにも登録されてるとか、そんな人らしくて。で、どんなパフォーマンスするんだろうとか思ったんだけど、やってたのがさ、結構もう、女性の人は、何メーターぐらいだろう ?2 メーター半とか、ぐらいの高さに平均台があって、そこで回ったりとかなんか、前転したりとか後転したりとか、やって、だから落ちたら、大怪我よ、本当に。2.5 メーターぐらいからだったら。とかもやってるし、男の人に関しては、さらにやばくて、7メーターぐらい上のところまで棒を伸ばして、2本ね、2本棒を7メートルぐらいまで伸ばして、その棒を2本掴みながら倒立をするっていうね、すごいよ本当に。あ、だから2本棒があるだけだからね。そこに両手ついて、だから一本一本に手ついて、でそこで倒立するんだけど、7メーターだからね。バスケットのゴールが3メーターぐらいらしいのよ。3.5 とか。それの倍よね。これ完全に死んじゃうやつだから、落ちたらね。それを本当に生でやるわけよ。でさ、棒もさ、徐々に、伸ばしていくわけよね。 で、下の方の時はさ、揺れないんだよ。全然。なんだけどさ、やっぱ、7メートルとかまでさ、棒が伸びるとさ、もう、ただただ、倒立とかしなくてもね、そこに存在するだけでもうグラグラしちゃってるわけよ。高いからさ。で、そこで倒立とかしてさ、成功するわけよ。もうちょっとね、俺もね、高所恐怖症だから見ててさ、もう手汗がすごくて、怖えーと思って。で、そんなハラハラドキドキするね、ハーフタイムショーしてもらってさ。で、あとは、さっきも言った、チアリーダーの皆さん、ね、サンロッカーガールズの皆さんが、その、踊りをやってくれたりとか、もう、サンロッカーガールズのね、皆さんはね、大変よ、本当に。ハーフタイムではしっかりと、ね、がっつりとしたショーもやるわけだけど、ちょっとした、その、タイムアウト。試合中のだよ。試合中のタイムアウトとかってね、2分だ3分とか、そんぐらいしかないんだけど、その間も、普通に、フロア出てきて、踊るんだよね。もう世話しない。大変だと思うわ。ね、何回、ね、そういうタイムアウトがあるんだって話だからさ。だからもうその、ハーフタイムもそうだし、その、クォーターごとの休憩の時もそうだし、タイムアウトが入った時もそうだし、ずーっと踊ってんだよ、もう。大変と思って。で、思うのはさ、良くない見方なんだけど、いや、美人だなとか、ね、セクシーだなとか、踊りすごいなとか、そういうのももちろんあるよ。エロいなとか、ね。ホットパンツちょっとエロいなとかそう思ったりもしたけど、それ以上に、お給料とかってどうなってんだろうなって思って。今もうね、俺も金がないしね、いろんな仕事をしなくちゃいけないなとか思ったりとかしてるから、転職しなくちゃとかさ、いろいろ思ってっから、どうしてもなんかね、こういう、ちょっと、あんまサラリーマンじゃない人のね、仕事とか見ちゃうとさ、で、お給料の体制とかどうなってんだろうなと思って。で、何人いるんだす ?2、4、ロー、ヤー、ト、トーで10人ぐらいいるわけよ。でも一人当たりさ、普通にね、例えば、まあ、アルバイトとかで1ヶ月働いたら、まあ、15万とか、そのぐらいはもらったりするわけじゃん。で、これだけで食ってるってわけじゃないと思うけど、これだけでもギリギリ食えたりとかするんだったら15万とか。そんなもらえないよなと思って。ねえ、どうなんだろうね。日当1万円とかそんな感じなのかな。で、で、週2回あって。で、だから月8回から10回ぐらいあって。10万円とか。とかがリアルなところなのかなとかそう思ったりするんだけど。で、プラス、他は、ね、だってその土日だけだから、そうやって働くのは。だから平日は平日で、まあ OL してるとか、まあそのダンススクールの講師してるとか、そういう感じなのかなと思って。なんかだからちょっと、その辺気になっちゃったね、と思って。ね、なんかそういう見方するもんじゃないなと思うんだけどさ。ちょっと私ね、そういう見方しちゃいましたね。心がね、汚れてるなと思って。まあ、そんな感じで。で、まあ、チアガール、チアリーダー、ね、すごいななんて思って。で、そんなんでまたね、後半戦というかね、第3クォーターとか始まって。もう接戦よ。うまいからみんなね、本当に。本来、サンロッカーズがね、点数取ったりとかしたら、わーってなる。で、もう観客がほぼ、9割、9.5 割、サンロッカーズファンだからさ、みんなね、黄色一色なわけよ。もう、名古屋の方は赤色なんだけど、名古屋は本当にもう少ししかいなくてさ。だからね、点数入ったら、もうわーっつって、なるんだけどさ、俺別に、まあ、正直なところ、どっちのファンでもないからさ、ね、一応渋谷住んでるからね、渋谷応援しようかなぐらいのところだからさ。いいプレイがあったらわーってなっちゃうからさ。だから名古屋の方もさ、さっき言ったさ、2番の斉藤選手。 すげえスリーポイントとかめっちゃ入れるのよ。うめえのよ。ボール運びとかもうまいし。だからさ、そのプレイ見たら、うーまーと思って。で、ちょっと言っちゃったりとかね。大丈夫かなとか思いながらね。そんなんでさ、なんかやっぱプロのプレイは違うなと思って。ずーっと見ててさ。で、もう接戦よ。で、もう最後とかもね、第4クォーターとか入ってさ、すごいわけ。でも接戦接戦で、本当にバスケってさ、最後もうファールしまくるみたいな感じなんだよね。ファールして時間止めて、フリースローさせて、外させて、それをリバウンド取って、で、逆転するみたいなさ、なんかそんな、最後ね、最後、だからもう、ラスト1分が、もう1分で終わんないんだよね。5分ぐらいかかるんだよね。1分消化するのに。とかそういうのもあってさ。でも意外と今回、あっさりと、ね、サンロッカーズがね、結構頑張って。で、93対88で、サンロッカーズが勝利という感じでね、初めて行った、なんていうの、バスケの試合でね、で、応援しているサンロッカーズが、まあ、勝ったということでね、ホームゲームで勝ってね、よかったなと思って。結構面白いね、やっぱね、バスケね。見てても面白いし、自分でまたやりたくなっちゃって、少しね。っていう感じ。でもなんかバスケも面白かったけど、まあ、それ以上にね、やっぱりそういう、周りの、チアリーダーだったりとか、ハーフタイムでやったりだね、アスタリスクノバの人たちだったりとか、あと司会の人だったりとかね。なんかそういうのにも目結構いっちゃうなと思って。面白かったなと思った。総合的に面白かったなと思って。司会者すごいよ、その MC の人。なんか、まあ、ひいきはしちゃいけないよ。ね、解説っていうかね、試合中にさ、サンロッカーズ頑張れとかそういうの言っちゃいけないよ。だけど、点数入った時とか、全然違うんだよね。敵と言ったらあれだけど、相手チームが点数入れた時とかってね、点数ピーって入りました、2点入りました、ってね。そしたら、ダイヤモンドドルフィンズ、斎藤、2点、みたいな。ぐらいの感じなの。なんだけど、サンロッカーズが点数入れると、もう全然違くて、スリーポイント、高橋、みたいな。ねえ、8番、みたいな。なるわけ。もう全然違うわけよ。で、だって、ダイヤモンドドルフィンズが入れたときは、ねえ、ダイヤモンドドルフィンズ、2番、斎藤、2点、みたいな。なんか、おつや、みたいな。もう、片方は宝くじ当たりました、みたいな。片方はおつや、みたいな。そんな感じで、もうずーっとやってるからさ、言ったらね、第4クォーターも終わるまでずーっと。すげえな、と思って。だからもう司会者ってすげえな、と思ってさ。ね、全部選手の名前も全部入ってるしね。そう、背番号とかも全部入ってるし、すごいと思って。そういう視点でちょっと見ちゃったなと思って。まあ、そんな感じでしたね。バスケット。だからちょっと、まあ、寒くなっちゃうとね、なかなかできなくなっちゃうけど、まだ、ね、11月ぐらいはだったらギリ、外でもね、いいかなって、プレイできるなと思うから、代々木公園のところにさ、バスケットゴールあるんだよね。だから、ちょっとやりたいな。バスケットできる人いませんか？ね、ちょうど緊急事態宣言も明けたしさ、卓球オフ会だったりとか、バスケットオフ会とかね、ボーリングオフ会とか、それできるからさ。ね、せっかくバスケ見に行ったから、バスケットオフ、3on3 とかできればね、6人集まればできるからね。渋谷で、代々木公園で。どうですか？ね、もし、バスケやりたいよなんていう人いたら、ね、ツイッターなんかで DM とかでいただければね、嬉しいなというところでございます。 卓球がいいよって人いたらね、卓球でもいいですけどもね。まあ、そんな感じ。ね、ちょっと1対1でね、バスケはしんどいと思うんで。できたら、2対2。少なくても。で、頑張れれば3対3。そしたらハーフコートでできるからね、3-on-3 がね。っていうのでなんかね、やれたら楽しいなーってちょっと思いますけどもね。じゃ、そんな感じで、ね。あとは、あと今週他に喋りたかったことだけ、ね。喋りまして、お便りを読んでいきたいと思うんですけど。そう。今日、あともう一個あるんだよね。もう一個が、こちら。逆にこれメインじゃねえかって話なんだけど。庵野ひろあき店。じゃ、庵野ひであき店。ね。誰でひろあきって話だけど。庵野ひであき店。ちょっと行ってきまして。ね、国立新美術館。乃木坂っていう駅のところにあるんだけど、ここで、今開催されてます。10月1日から12月19日まで、開催されていて、で、ほんと始まったばっかなんだよね。で、先週金曜日から始まったんだけど、さすがに金曜日混んでそうだなっていうのと、あと雨降ってたからさ、ちょっとなと思って、で、どうしようかなと思ったけど、土日は絶対混んでるじゃんと思って。その次の月曜日、ね、だから今日なんだけどさ、が一番、空いてるというかさ、平日だし、で、仕事終わった後行くのが一番ちょうどいいかなとか思って。で、ちょっと行ってきたんですけど。まあ、そんな混んでないね、やっぱり平日だからね。平日の月曜の、まあ、夕方だからね、そんな混んでない、やっぱりみんな仕事してるからね、平日はね。俺も仕事だったんだけどさ、早く終わるからさ、そのまま帰り行けたなと思って。で、行ったんですけど。そんな感じ。で、庵野秀明展。ね、エヴァンゲリオン。シン・ゴジラ。シン・ウルトラマン。シン・仮面ライダー。ね、ま、いろいろありますけどもね。まあ、その監督やられております、庵野さん。庵野監督の、まあ、いろんな、やつですよ。で、ね、これがですね、まあ、どんなもんですかって話なんですけど、庵野秀明展、見どころ。庵野秀明を作ったもの。庵野秀明が作っ、庵野秀明を作ったもの。庵野秀明が作ったもの。そして、これから作るものっていう。まあ、それを題材にして、やってますよということでね。で、まあ、最近だとね、新エヴァンゲリオン。興行収入も100億円超えたと。だったりとかね。まあ、そんな、まあ、アニメ界の巨匠にもなりましたけどもね。で、そのアニメーター時代とかね。に参加した過去の作品だったりとか、まあ、監督とかプロデューサーとかね。まあ、そういうのもやったりとかもしてますから。そんな、今までのね、創作活動を振り返ったりとか。彼のね、原点。とか。ね、アニメとか特撮とかね。まあ、そういうのもあったりとか。で、あとその、アニメーターとしてね、原画とかをね、参加してみてやったりとかね。ま、いろいろあったりするわけだよ。学生の頃はそういう、ね、その、個人でね、撮ったそういう映像作品だったりとか。そういうのいろいろあったりするんで、そういうのもね、展示されたりとか、放送されたりとか、上映されたりとか。まあ、そんな感じだったんですけど。で、まあなんか、結構分かれてんだけど、第一章っていうのから分かれてて、おっと、失礼。マイクにぶつかってしまいましたね。第一章から第五章まで分かれていまして、で、まあ大きく分けると、まあ、さらに、大きく分けられるんだけど、過去、現在、未来で分けられるんだけど、過去が、庵野秀明の原点と、彼がリスペクトしたものっていう、もので、過去を振り返るんだよね。で、現在、アマチュア時代から現代に至るまでの奇跡をたどると。で、未来へ継承するためのアーカイブっていう。まあ、そんな感じのね、やつなんだけど。その過去に関しては、結構、 彼はね、彼はね、とか言って、も誰目線なんだって話なんだけど。あれやっぱ特撮とかがね、すごい好きなんだろうね。あの、まあ、いろんなインタビューとか聞くとね、やっぱり昔からウルトラマンとか仮面ライダーとかね、好きだったりとか。まあ、いろんな話ありましたから。そういうの原点なんだろうなと思うんだけど。あのね、本当にその第一章が原点、あるいは呪縛っていうね、切り口で展示とかされてんだけど、本当に、そのフロア行ったら、結構広いんだけど、そのフロアね、第一章のフロア。特撮、その昔の特撮が多分、貴重な資料というか、特撮の、本当にリアルに使ってた道具だったりとか、なんかそういう作品だったりとかってのがいっぱい並べてあって、すごかった。なんか、書いてあるだけでもあれなんだけど、モスラとかウルトラマン、メカゴジラ、帰ってきたウルトラマン、仮面ライダーとかね、宇宙大戦争とか、マイティジャック、ウルトラセブン、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンエイティとか、怪獣送信劇とか、これちょっとわかんないもんね、この辺になってくるとね。マグマ大使、デンジマン、バトルフィーバー J、ミラーマン、スペクトルマンとか、宇宙戦艦ヤマト、ガンダム、マジンガー Z、ゲッターロボ、バベル2世とかね、なんかいっぱいあるわけよ。で、なんか、もう特撮が大好きな人、特撮マニアがそのフロアに行ったら、ちょっと気絶しちゃうんじゃねえかと、しょんべん漏らしちゃうんじゃねえかっていう感じの、だもう特撮マニアだったら、あそこ行くだけでもすげえいいと思うわ。もうやばいと思うわ、なんか。こんなすげえのが普通に展示されてるっつって。もちろん触っちゃいけないんだけど、でもガラスケースとかに入ってるわけじゃなくて、結構もうむき出しになってて、しかも、写真が撮れる。あんまね、こういう展示ってさ、写真撮れないじゃん。でも、今回の庵野秀明展、結構、写真撮れる。普通写真撮れるのって一部だったりするじゃない？ここだけは写真撮れますよ、みたいな。逆に、ここだけは写真撮れませんよ、みたいな感じ。も、雰囲気で言うと。だ映像系とか、あとちょっとした、やっぱり版権の関係で撮れないとかあるっぽいんだけど、雰囲気で言ったら7割ぐらい写真撮れんじゃない？で、3割ぐらいが撮れないぐらいのレベル。で、特撮のところに関しては、ほぼ撮れるんじゃない？一部撮れなかったけど。だからもう、すごい今言ったような特撮の貴重な資料とも呼べるようなものがいっぱいあって写真撮れる。それだけでも、まず庵野秀明ファンとかじゃなくても、特撮ファンはもうこれだけで歓喜すると思うし、で、俺もね、なんかね、そういうアニメのね、そういう展示とか見てきたことはいくつかあるけど、その、まず、ガンダムとか、初代ガンダムね、ファーストガンダムの原画とかさ、展示があったりすんのよ。結構貴重だよね、と思って。本当に。マジンガー Z とかね、そういうのもあったりとかもするし、なかなかないな、なんて思ったりとかするし、で、その後、そういう展示の後に最後、第一章のね、締めとして、庵野監督が中学校の頃描いた絵とかを飾ってあんのよ。中学校の頃の絵とかって思うじゃん。自分たちの感覚だとね。でもさ、中学生の時代で油絵とかしてんのよ。すごくないと思って。あ、中学生ってさ、水彩画とかじゃん、普通。やっても。それがもう油絵だし、しかもそれがすげえうまいし、それ他にもなんか症状とかもあって、何の症状かっていうと、粘土の工作なんだけど、粘土工作のそういう なんていうの、賞を取ってて、それ中学生の頃ね、そういうの症状あったりとか、であとなんか高校の頃とかは庵野監督はあの美術部だったらしくてさ、美術部の部長をやったらしくてさ、とかね、だからなんかすごいなと思って、中学生であのレベルの絵描ける人いないよって思うからね、だからすげえなーとか思いながらちょっと見ててさ、でその後とかもね、第2章夢中あるいはわがままみたいなね、なんかそういうタイトルがあったりとかして、でここではあの自主制作の映画とか結構有名なやつあるじゃない、なんかその学生の頃作ったそのウルトラマンのね作品だったりとか、ちょ自主制作で作ったウルトラマンとか、そういうのが映像で流れてて結構貴重だよねと思って、意外と見たことなくないと思って、一部はね流れたりするじゃない、その10秒だ20秒だね、そういうのは結構テレビとかでもね見たことあるかなと思うけど、特集とかでさ、でもあれ丸々なのかな、かなり長い時間普通に流れてるから多分丸々なんだと思うんだけど、その1978年とかにね作った中村ライダーとかね、もう多分フルで流れてるんだろうし、あとはその帰ってきたウルトラマン1983年作ったやつとかも、自主制作のやつも多分フルで流れてたんじゃないかなと、普通に見入っちゃったもんね、すげえな、どうやってこんなミニチュア作ったりとかしてんだろうとかね思ったりとか、見ながらすげえなつってとか、他にも短編のアニメとかねいっぱい出てて、で一番なんかあのすごい映像だったのは、あの大根3とか大根4っていう、なんかそのなんか立ち上げたんだよね、俺もあんま詳しくないんだけど、庵野監督がそういうなんかあの映像の集団みたいなんでなんか作ったでしょ詳しい人ね多分いたらもうちげえよとか言うかもしんないけど、すいません、その大根ってのがあってさ、で大根3とか大根4っていうのでそういう映像がねあってさ、大根3っていうのがその作ったやつがねのオープニングアニメーションが1981年で、大根4のオープニングアニメーションが1983年なんだけど、すごいのよ、大根3の時点で爆発とかなんかもう表現がめちゃめちゃすごくて、女の子とロボットが戦ったりしてんだけど、そのミサイルの感じだったりとか爆発の感じだったりとかもうすごいんだけど、それがその2年経った大根4になってくると、なんつうのかな、もうそのいわゆるマクロスとかのミサイルの感じあるじゃない、ミサイル出てその煙とさ、あとそのミサイルのスピード感っていうかさ、そのシュンシュンシュンシュン行くようなスピード感で、そこに煙が追ってくみたいなさ、あんな感じだったりとか、もう爆発もあのアキラとかのあの爆発の感じとか、そういうのがもうすごくて、そんな雰囲気をすごい急激にクオリティがなんか爆上がりしてて、もともとすごかったのにとか、そういうのでさ、なんかとんでもねえなと思って、これが1983年だろうと思って、俺も3歳だぞとかね、そんなんあったりとかで、あとはもうその後なんかもう庵野監督のね書いてたなんかデザイン画とかさ、仮面ライダーのデザイン案とか、サンダーバードとかね、マイティジャックとかなんかいろいろあるんだけどね、なんかそういうの見てたらさ、ちょっと思うのはこういうところに行き着くのって、その苦手なことを克服していくような人生だったら絶対こうはならないなって思って、得意なことに極振りして もうそれに特化して生きていくことをしない限り、こうはならないなって思ってさ。いや別にいいのよ、なんかさ、その、ね、公務員になりたいとかさ、サラリーマンでね、で安定して、なんか生活していくとかっていう人だったら、それはね、苦手なことをさ、克服して、できる限りね、その苦手じゃない状態にするっていうのが一番いいんだと思うんだけど、こういうなんかやっぱし、アーティストっていうのかな、そういうクリエイターっていうの、っていう、ジャンルの人間は、そうじゃねえんだなと思って。得意なことを、本当に、ね、そこだけに注力するっていうか、突き抜けるっていうかさ、そうでもしないとこうはならねえなって思えるような感じを、すべて見てて、なんかずーっと見てて、その、中学生のね、その、絵の、ね、油絵から始まり、他のもね、全部、その絵コンテとかもいろんなのがあったりとかさ、ね、デザイン案があったりとか、そういう映像作品あったりとか、いろいろあるけど、いや、これはすごいわと思って。だから才能とかはもちろんあるよ。努力もあるよ。だけど、得意なことをやっぱり伸ばさないとダメだねと思って、人間は。苦手なことなんてもういくらあってもいいと思うわ。苦手なことなんて別にできなくていいよ。で、平均的になったってもうしょうがないんだからさ、人間さ。ねえ、もう個性個性の時代になってきてんだからさ。だからね、やっぱなんか得意なことを見つけたら、それに曲振りしないとダメなんだなって。もうね、遅いですけどもね、私になってくるとね。もう、もっと若いうちにね、やっぱね、10代、せめて20代の頃にね、そういうことをちゃんと意識して、自分の得意なことってなんだろう、それだけ見つめて、それだけに力を注ぎ込んで、ね、そういう風にしないとやっぱりダメだなって、ね、ダメだったんだなと思って、ね、もう遅えなと思って、そんな風にちょっと思いながらね、庵野監督の作品をいろいろ見てましたけどもね、もう結構もうレアなことものが多いよ。その風の谷のナウシカとかさの原画とかね、庵野監督がやったところの原画とかだって、蛍の光だったりとか、で他にも庵野監督のね、王立宇宙軍とか、トップを狙いとか、不思議の海のナディアとか、そういうのもね、いっぱい作品がね、あってさ、すげえ。それも写真撮れるからね。だから、庵野ファンはもちろん、庵野さんの作品がもし好きだったら、超お宝だと思うわ。お宝がいっぱい、掲載されてて、しかもそれ写真撮れるって。こんな素晴らしい回ないんだけど、俺残念ながら庵野監督の作品って、エヴァンゲリオン以降なんだよね。だから、ナディアもちょっとしか見たことないし、トップを狙えも、なんかちょっとしか知らない。だそこね、もし、いけるよって人いたら、ある程度見てったら、よりいいと思うわ、本当に。今ね、ナディアもトップを狙えも確かアマプラで今無料で配信してるはずだからね。ちょっと見れるからさ。これ見てから行ったらすげえいいと思う。しかもトップを狙えなんて結構多かったし、まあナディアも結構多かったけど。展示多かったんで、その辺で、ね、見てから行くとより楽しめるんじゃないかなとは思いましたね。で、第3章に入ってくるとエヴァンゲリオンとか。ね。なってくる、現代。なってきて、エヴァテレビシリーズ劇場版とかあって、そっからね、実写の映画ラブ&ポップとかね、この辺見たんだけどな俺もね、もうあんま覚えてないけど、ラブ&ポップとかね、あと彼かの彼氏彼女の事情ねとかも、あ少しかい 載ってたりとかね。他にもなんか、ね、色実とか、キューティーハニーとか、いろんなね、ありましたけどもね。まあ、そんな、ね、いろいろあって、で、そんなのが経由して、今度エヴァンゲリオン、ジョ・ハ・キュー、新エヴァンゲリオンとなってて。ね、もういろんな、そのポスターだったりとか、そのイメージボードだったりとか、それこそエヴァンゲリオンで一番最初の、その、原案、こういう企画で、みたいな。そういう企画書とかも全部表示されてた。展示されてて。もうレアよ。写真しかも撮れんのよ、それ。だから、多分ね、全部撮ってたら終わんないけど、そのぐらいの勢いで行ってもいいわ。もしかしたら今まで出てなかった資料とかももしかしたらあるかもしんないね。っていうぐらい、本当に初期の、もう、これってエヴァンゲリオンの原案の絵なの?っていうような絵もいっぱいあったし、なるほどなぁと。とかね、なんかそういうのもあったし。あと、新エヴァンゲリオンの第三村ってね、あったと思うんだけど、第三村の、ミニチュア?すごい、でかいっていうかね、広範囲のね、本当に結構なエリアをね、使って再現された第三村のミニチュアがあったりとかして、それも見れるからね、すごいよ。とかとか。で、あって、で、最後に、これから、っていうことで、新仮面ライダーだったりとか、新ウルトラマンとか、まあ、その辺の展示があったりとかして。で、全部終わって、最後ね、グッズコーナーと。欲しくなっちゃうよね、グッズがね、ほんと、こんだけ見ちゃう。前のベルセルク展と一緒よね。あんだけいい作品見せられちゃうと。なんか買って帰りたいって思っちゃうんだけど。結局今回も私、買わないで帰ってきましたけどもね。まあ、意外に、なんかその、グッズも、エヴァグッズとかもいっぱいあったんだけど。あと今回の、庵野秀明展グッズもあったわけ。でもさ、なんか使いにくいなと思って何かとね、庵野秀明展って入ってんのよ。でもそんなバッグとかさ、帽子とかさ、もういつ使うんだっていうね、ところもあるから、ちょっとあれだったんだけど、でも、あれとかもあったよ。新ウルトラマンとか新仮面ライダーの、なんかそのアクリルキーホルダーとかね、ステッカーとかそういうのもあってさ、ちょっと欲しいななんて思いながらもね、まあまあと思って。まあそんな感じでした。だからなんか一番思ったのは、本当さっきもちょっと言ったけど、いやもちろん努力とか才能とかもあるんだけど、やっぱね、その苦手なことを克服するような人生じゃなくて、得意なことを伸ばす人生にしないと、こうはならないわ。ね、庵野監督もね、結構不器用じゃない?そういうなんか、ドキュメンタリーとか見てるとさ。だから、やっぱそうなんだよ。苦手なものは苦手でいいんだよ。って自分に言い聞かせてるわけじゃないんだけど、でもそうでもないと、なんか、何もできないよね。結局。とんがりたいよね。って思いましたわ。まあね、そういう無責任な話になっちゃうからね。みんながみんなそうした方がいいってわけじゃないんだけどさ。なんかそういう、目指すものがあるんだったらね、そういうなんかちょっと、個性じゃないけどさ。そういうクリエイターみたいなね、感じの人生を送りたいななんていう人いたらさ。やっぱ、ね。苦手なことを克服してる時間があったらね、得意なことを伸ばす時間に、ね、当てないと、だって、超才能があって、超努力できる人が、そういう人生を送ってたら、追いつけないもんね。本当に。って思いました。ね、なんかね、いろいろと考えさせられんなと思って。で、なんだかんだで1時間ぐらいで、ね、俺は見終わったけど、普通にもっとじっくり見てたら普通に2時間ぐらいかかるかな。1時間半から2時間ぐらい。結構俺は今回、スーッと、まあ、スーッとって言ってもそれでも1時間かかってるけどね。結構、映像作品とかもね、普通に立ち止まって見てたからさ。 あったけど。一つ一つね、しっかり見てったらね、結構時間かかると思うので、まあ、ゆとりを持ってね、時間もね、平日だと18時ぐらいまでしかやってないので、だから、行くならば、ね、ちょっとゆとりを持って、土日とかはね、ちょっと遅くまでやってんのかな。あ、その辺はちょっとしっかり見てね、行ってもらえたらなと思います。あとなんか、その時間で区切られたりとかしてるんでね、入場とかはね。まあ、その辺もチェックして、ね、行っていただけたらなと思います。そんな、あと火曜日休みらしいよ。ね、気をつけて、ということで、庵野秀明店のお話でございました。じゃあそんなんで、あと今日ね、他喋りたいことと、あとお便り読んで終わりにしていこうかな。意外と、2時間経ってるっていうね。おかしいな、もっと時間、ねえ、なんかもう、全然2時間いかないかななんて思ったんだけどね、行っちゃってるな、すでにな。おかしいなっていう感じで。今週他に喋りたかったこと。カップラーメン。スガキヤってあるじゃん。で、スガキヤが出してるカップラーメンで、吉祥寺、武蔵屋、家系マックス、味濃いめ、油多め、麺固めっていうね、商品が出たんだけど、結構美味しいなと思って。一個食った後に、もう一回スーパー行って、四つ買いました。一個200円くらいで安いんだよ、結構ね。しっかりした感じにしては。なんだけど、二個目食べたら、そうでもねえなった。難しいね、家系ってね、ほんとね。そうでもねえな、になっちゃったけど。でも、あと、まだ三つ残ってっからさ。まあ、それ食べるんだけどさ。でも、麺の感じはいい。なんか家系食ってる感じのね、麺はうまいと思うわ。で、もう一回とね、ローソンで売ってる吉村屋のカップラーメンあるんだけど、あれをもう一回食いたいね。あれとちょっと比較したい。ぐらい最初のファーストインパクトは良かったんだよね。まあ、そんなんでもしスーパーとかで売ってるの見かけましたら。コンビニではまだ見かけたことないんだけど、スーパーで売ったんでね、スガキヤのね、吉祥寺吉、武蔵屋、家系マックス、味濃いめ、油多め、麺固めと、こういうやつね、ぜひ、ちょっとご賞味ください。そんな感じかな。あとは、今週一個買い物しまして、まあ、買い物つてもね、もう必要なものだったんですけど、NHK が出しているアクセント辞典っていうね。辞典を買いました。アクセントわかんねえから。もう本当にもう毎日ね、四苦八苦してるんでね、アクセント辞典ちょっとね、使って、わかんないところはね、ちょっと学んでいこうかなと思って、ね、やってます。そんな感じ。じゃあ、あとお便りをね、いくつか読んで、今日終わりにしていきましょう。ラジオネーム。ラジオネーム、じゃあちょっとこれは次回読もうとして、もう一個ね、ラジオネーム、どうも僕ですさん、ずっと気になっていたことですが、パルさんが持っていたバッテリーが膨張した MacBook ってどうなりましたか？修理に出しましたか？まだそのまま使ってますか？気になったので教えてくださいって答えていただきました。ありがとうございます。私が使っていた MacBook Pro なんですけどもね、バッテリーが膨張してきましてね、結構前から。普通にテーブルに置くと、普通はね、その、パソコンの裏ってさ、角にさ、その4つね、そのゴムみたいなんでさ、滑り止めがついてんじゃん。でも、膨張しすぎちゃって、もう滑り止めが、テーブルにつかなくて。もうコマみたいに回っちゃうんだよね、もうね。膨張しちゃってて。とんがっちゃってる、少し。なんだけど、そんな状態ですが、修理には出しておりません。そのまま使っております。まあ、あんま使わないんだけどね。メールチェックしたりとか、履歴書作ったりとか、あと、まあ、昔のなんかね、 いろんなデータが残ったりするんで、そういう時にちょっと使ったりとか、そんなレベルなんで。まあ、あんま使ってはないんだけど、そんな感じ。うん。まあ、週に1回ぐらいはね、開くかなぐらい。そんな感じかな。まあ、今後も、もう、バッテリー直すこともないかしらね。って思ってます。じゃあ、あとはね、いただいてます。お便り読んでいきましょう。ラジオネーム。ラジオネームサンクズさん。自分、心配性だなぁと思うところがよくあるんです。例えば、家を出た後、鍵を閉めたかなぁと確認しに戻る。やっぱり閉まってた。よかったよかったと思って、また家を出て少ししたら、あれ、ガスの元栓閉めたかなとか。もう同じことの繰り返しで、ちゃんと確認しなかった自分が悪いと、ただ自分を責めるだけだったのですが、ある時知人に言われました。それ、強迫性障害じゃない、と。加害恐怖、確認行為、儀式行為などなど、確認したらまさにほとんどのことがぴったりでした。昔はこんなんじゃなかったのですが、ここ数年、今の仕事を始めてからこんな感じになったなぁと。自分はここまで追い詰められてたんだと。生きづらい世の中ですね。今度病院に行って改めて診察してもらおうと思いますという、答えていただきました。ありがとうございます。まあわかるね。俺もこういう感じはちょっとわかるね。強迫性障害のところ多分あるんだろうな。確認行為とかすごいもん、その仕事とかでも。だから遅いんだよね、ほんと仕事が。確認しちゃうんだよね、必要以上に。大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かなってね、確認しちゃうから仕事も遅いし。あとまでもね、プライベートはね、昔は結構あったよ、その鍵閉めたかなってすげえあったけど、最近はないかな、鍵閉めたかなっていうのも、オートロックだから、まず鍵を持ってないといけないじゃん。でもね、意外と意識してるかもね。意識してやってるかも。鍵閉めた、鍵持った。でも鍵持ってるってことは鍵閉めてるみたいな感じで、朝ちゃんと意識してやってるところはあるかもね。そう、そんな感じだけど、でも昔は結構あったね。あれ、鍵閉めたっけなぁ。鍵持ってっけど、あれ開いてんじゃねえかなとか思う時もあるけど、でも、もう家に貴重品なければ、もういいかなって、いうぐらいの感覚を持ち始めたら、そんなに気になんなくなって。気になんなくなると、意外とちゃんとやってるみたいなね、ところもあるし。大体ね、心配して戻っても、鍵閉まってるじゃん。しっかりしてんだよ、意外と俺たち。やれてんだよ、そこね。だから、まあまあ、あとね、ガスの元栓とか、俺もガスの元栓とかも閉めないから。そもそも。実家の頃とかはね、ガスの元栓とか閉めてたけど、もう閉めない。年中ガスは開いてるからね。本当に。なので、だからもう、気にしないっていうのも一つかもしんないね。方法としては。鍵。まあ、閉まってたらいいけど、閉まってなくてももう貴重品ないし、もう、帰ってくるまで平気だろうみたいな。だ、もちろん、オートロックとかなかったら結構きついけどね。あるんだったらね、まあそういう風に考えるのも一つだし、ガスの元栓はもう気にしない。ね。開いてたろうが、開いてなかろうがもう関係ねえから。だって、家にいるときはね、元栓開けてるわけでしょ。だからもう大丈夫よ。ね。とか。気にしなくなると意外と大丈夫かもね。でもやっぱりそれは、ね、今の仕事を始めてから、ね、こんな感じになっちゃったってことであれば、まあもちろんね、一回病院に行くのも必要だし、さらにやっぱり仕事もね、いろいろ見つめ直した方がいいかもしれないですね。まあ、なかなかこのご時世ね、転職は難しいっていうのもあるかもしれないけども、でもね、もともとこういう感じじゃなかったっていうんだったらね、ちょっといろいろ考え直した方がいいかもね。その、まあ、病院行ってね、いろいろと話聞いてきて、ね、それでいろいろ判断するのはね、 必要かなとは思いますけどもね。まあ、まあ、気をつけてというか、ね、あんまり、自分を追い詰めないようにね、強迫性障害だけじゃなくてもね、いろいろあるからね。まあ、まあ、無理せず、ね、いけたらいいですね、っていう感じでした。じゃあ、あと一個だけ読んで、終わりにしようかなと思ったけど、結構もう時間来ちゃってるから、ちょっと来週にしましょうか。ね、来週読ませていただきましょう。ね、すいません。いっぱい送ってもらってるのにね、読めなくて申し訳ないです。そんな感じで、ね、気がつけばもう結構時間やってますね。俺今日さ、仕事遅刻しちゃって、久しぶりにね、寝坊しちゃってですね。寝坊というか、まあ、寝坊なんですけど。二度寝というか、三度寝というか、四度寝というか、五度寝というか。まあ、俺、朝ね、5時45分から目覚まし鳴らして、15分おきに目覚まし鳴らしてんの。で、6時45分まで鳴らすのよ。だから、5時45、6時、6時15分、6時半、6時45分で5回目覚まし鳴らすのね。なんだけど、最後の6時45分で目覚まし鳴らした後、いや、ちょっと今日まだ少し眠いなと思って、ちょっとだけ、5分だけ横になりたいと思って。それやったら、やっちゃったんだよね。で、はっつって。やべえつって。で、10分遅刻。ねえ、多分前の日とかシャワー浴びてたらよかったんだけど、シャワーも浴びてなかったから、だからね、もう、さすがにね、もう油でベトベトの状態でね、仕事行くわけにもいかないからさ、だからもうシャワー浴びるしかないしさ、シャワーガーッと浴びて、速攻ね、家出てさ、だったので、明日は絶対に遅刻できないんですわ。なのに、ね、気づけばもう、深夜2時ですよ。でね、また5時45分にはね、目覚ましになるわけだからね。今からね、シャワー浴びてね、風呂入って、まあ、3時じゃない。3時間寝れない。やばいね。遅刻しちゃうと思ってね、ちょっとビビってますけどもね。まあ、そんな感じでね、ちょっとビビりながら、今日もね、就寝したいと思います。そんなわけでね、来週なんですけど、来週10月の11日の月曜日、またね、22時から、生放送でね、お送りしていきたいと思いますからね、よかったら YouTube ライブで、ね、遊びに来ていただけたらと思います。じゃそんな感じかな。まあ、またちょっと、もうね、あとはもう、明日、ね、ナレーションのまた練習して、アナウンスの、どうにもなんないんだけどね。ちょっとどうにかコツを掴んで、頑張りたいなと思ってますから。必死になってね、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、そんなわけで、ね。あとなんか、ね、今日ちょっとお話ししましたけど、新しい、ポッドキャスト、あわよくばナレーター大作戦。この辺もね、ちょっとなんか、うまい形で配信できたらなと思ってますんで、まあ、その辺も、まあ、塊次第ね。まあ、ツイッターもしくはね、このラジオの方でご紹介させていただきたいと思いますんでね、よかったらその辺もねチェックしていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃそんな感じでね、今日もね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃそんなわけでね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。